よっちゃんと行く、韓日触博ボラボラの2、アットマーク、大阪国立民族学博物館でございます。ボラボラは、私、てっぺの向かいにいるふみおくんです。
はい、よろしくお願いいたします。
今回で2回目になりました。そうですね。先週に引き続き、連続です、
はい。はいはい、連続やっております。
ふみおくん取材行きましたがね、10月の4日の日曜日となっております。
はいはい、そういうように記録しております、ね。
で、先週はね、まあ、もう入り口で、
まあ ね、
やっと入ったとこでしたんで。
まあ、でしたね。はい。やっと入って、もうすぐに時間が来てしまいました。
アクセスが結構楽しかったですね。本局から、この博物館までは。
いやいや、もうね、いつもこの、まあ、民泊の人に悪いんやけども、
はい、
行きにくいんですよ、ここ。あれだけの有名な、まあ、ね、世界的にも有名な博物館やのに、なぜかなんか、
なんでしょうかね。
周りにいろんな、ガードがあったりですね、プロテクトがあったりしましてね。
なんか、文雄君が一番、
ストレートに行けない。
怒ってるのが、まあ、ちょっと警備員さんのちょっとこう態度というか、
まあね、
教育というか、
まあ、いわゆる万博の警備員ですよ、
うん、
民泊はいいんです警備員さんは。
だからその万博の警備員と民泊の警備員分かれてるのか分かりにくいですけどね。
もう分からんから、ね、
まあ、とりあえず行きにくいと、アクセスがよろしくないと、
まあね、なんていうか、まあ、場所は非常に極めていいところにあるんですけども、
はい、
その辺のところやっぱりああいうところ選んであんな立派なもの作らはった方も、
うん、
やっぱりその辺が、まあ、この博物館というところの宿命かも分かりませんけども、
うん、
人々に来て見てもらうというね、
うん、
そういう
その姿勢が、
うん、こんだけのもんやから、うん、ほっといても来おるわというね。
昔はね、もしかしたら、
いやいや、まあ、それほど立派なんですよ民泊は。いいんですよね、
う
ん、内容は、
まあ、ただやっぱりそこにこうみんながタッチできる、うん、この距離が長すぎたんですね、手を伸ばして。
いや、手伸ばすというか、そこまで意識があったかどうか、やっぱ一番最初にやっぱりアプローチを考えね、
そうそうそう、
もう
そこですな、
降りてパッと入れるようなところに考えるというようなルートを作るというか、それが、その辺のところがやっぱりこの学者先生のですね、まあ非常に優秀な学者先生が作らはったとは言いながら、やっぱり見てもうてなんぼというような、非常に。
集客の方は考えてなかったよな、
まあ、考えてなかったと思わざるを得んほどですね、まあ、あこへ行ってですね、
はい、
床に帰ってくることはないというぐらいに、
そうですか、
なんやかんやといつもトラブルのがこの民泊なんですよね。
内容がいいだけに残念ですよね。
ものすごく残念ですよ。これ、まあ、だからバスでね、
はい、
修学旅行の生徒が行ったり、
はい、
よその人がまあ観光バスで行ったりするときはまあ問題ないんですけども、
うん、
普通の公共交通機関で行きますとですね、うん、なぜこんなことをせなあかん、なんでこんなとこに反応してもらわなあかんねやとかですね、2回も3回もゲートみたいなものがあってですね、
分かる、
行かなあかんねやというようなことがあってですね、
はい、
不愉快な気分になって、向こう行ったら、ああ、よかったな、と、やっぱり来てよかったな、と、これだけの、で、僕もいろんなところ、国行ったりして、
はい、
こういう民族学博物館みたいなところ行ってますけどね、
うん、
子供のところはめったにないんですよね。そこらのところが、まあ、残念とや残念のところでございます。
帰るときはどうでしたか？
帰るときはね、
そんなに不愉快な思いなしですか？
いやいや、これも不愉快な思いありましたよ。
あ、そうです。まあまあ、とりあえずそれまた後で、
ええ、
海岡ごめんなさい、
まあ、これ
言い出したら聞いてないんで、
これはまあ、僕も大して勇気はなかったの、ついこんなとこ入ってしま
った、
は
い、僕はちょっと引き出してしまいました。
まあまあ、うん、むしろ、まあ、とこを捉えてですね、
はい、
僕らとしてはやっぱり日本の宝物がこんな関西にあって、
しかも
北摂にあって、
はい、
こんな地元にあるということは、
大阪府の吹田市に、
ね、そうございますよね。誇りとすべき、これはやっぱりみんなが盛り上げていかんとですね、
うん、
何もかもこういうところが、まあ、それこそ東京集中いうようなところの大きな波に飲まれ込むなら大変ですのでね、僕は本当に一日も一人でもたくさんの人に行ってもらいたいという、まあ、
だから今回ラジオで紹介するんです
よね。まあ、いつもだから頼まれてもせないのって言うと変な言い方やけど自主的に民泊をですね、
はい、
盛り上げようと、まあ、弱小放送局の人である我々は頑張ってるんです。
2015年の8月27日にスタートいたしまして、
はい、そうですね、
11月の10日まで、
はい、うん、
やっておりますんで、まあ、まだ行けますよ、皆さん。
もちろん、もちろん。
日韓国交正常化50周年記念特別展。
はい。
韓日食博。
そうですね。
分かち合いおもてなしの形という、
はい、
サブタイトルがついております。
1965年にですね、
はい、
まあ、日韓、韓日、どちらでもいいんですけども、まあ、有効になりましてですね、
はい、
今年で50年ということを、まあ、記念しまして、
うんうん、
この50年間に、
うん、
まあ、韓国と日本の、まあ、食事事情はどう変わったとか、
うん、
主に、まあ、今回の展示は、そういうような、まあ、むしろ歴史的なこととか、まあ、いわゆる学問的なこともあるんですけども、
うん、
それよりももっと大事なのは現代の若い人とかですね、
うん、
現代の韓日両国の、まあ、はい、人々がどんなもんを食ってですね、
うん、
どんな食事で楽しんどくかというようなですね、
うん、
それをまあズバリ生に表現したいというのがね、多分、これ企画しはった人の 動きだと思います。それとまあ念のため言うときますけど、我々企画者とか民泊 の、 あの先生とかに一切取材したわけではなしに、勝手にまあよちゃんと僕、よちゃんというのはまあ食べ物のことが大好きで、うちの料理担当の私の嫁さんですけども、
今週お好み焼き作ったよ
ちゃんですか。そうですね、よちゃんに来てもらうことによって僕やとちょっとやっぱり難しい難しいことも言うたりしますんでね。まあ
確かにな、
それはまあ僕の欠点ではあるんですけど、まあしかしそれも言わんとこういうところは言えないんですけど、そればっかりでおもろないので
バランスですからね、
よちゃんに来てもらったというのはそういうことで、それと同時に、向こうの民泊のガードマンさんとか、ガードウーマンさんにはいろいろ聞きましたけども、いわゆる関係者とかですね、それを作ってる人には一切お会いしてません。だから普通の人がいるような立場でですね。
そうですね。
で、まあ、地下の1階にありました、食料品売ってるところも行って、購入したりもしました。僕らとあんなとこ一切こう購入したりして
るんです。何買うたんですか？
いやいや、出汁の素とか買いましたよ。
あ、それ韓国の。
韓国の出汁だ。
あれですか、いわゆる出汁だってやつ。
出汁だです。出汁だがね、あの、いつもよっちゃんは。
ちょっとあの、牛肉っぽいやつですよね。
いや、だから、貝の出汁だとね。
貝と。
肉の出汁があるんです
よ。あ、そうなんですか、貝は僕知らないですよ。
知らんでしょ。だから、貝の方、肉の方はね。
まあ、有名ですよね。
阪急百貨店のですね。に、あの、
これ
あります。
これか。
そうそうそう、あの、韓国のですね。
あ、なんか名前忘れたな、あれ。
プサン屋さんっていう
の。プサン屋。
プサン屋さんの、まあ、姉ちゃんとですね、よちゃん、誰か友達なんで。
なんか、金箔をたまにね。
もらいただいたりしてます。こっちもまあいろいろもあげたりしましてね、お互いにまあ韓日友好を果たしてるわけです。その人がいつもこの牛肉の方は持ってあるんですけども、この貝の方は、
貝はね、
アサリでしたか、なんか貝の方は、
これアサリかな、これ
なんか書いてませんか、そこらに。
アサリ出汁の素って書いてますね。
それ1975年からやってるとか。
チョゲっていうらしいですね。
チョゲっていうんですか、まあ僕はそのさっぱりあのオスメス記号のことは読めないんですけども、まああのそういうことでですね、そんなもの買うことも僕やったら一切しなかったでしょう。
いや、踏みようかな、絶対せんやん。でも金出さないしな、ほんまに。
お金はもう神社でも出しませんので、ね。
絶対出さないですからね。
まあ、あの、そんなことであって、ま、よちゃんが来てくれて、はい、まあ、私がせんかったようなこととかですね、はい、いろいろトラブルもまた私と違うようなトラブルを起こしたりね、そんなこともあったんで、一般の人が行く気持ちもわからんと僕はですね、
はい、
あかんと
いや、これ面白いですね。面白いですね、これ、出汁だの他にも。なコチュジャンとか、
いろいろ売ってたんですよ。
これいいです。食器も売ってますよ。
食器売ってました。これ高かったら買わんかったけどね。これはね、これ食器はですね、これ地下1階ですよ。
韓国漆器って、あの、韓国の食器って、ハンシックって書いて、ハンシックって書いてますけど、
まあ、あの、いわゆる。漆器言っても嬉しいじゃないですよ。
銀のやつですね。
銀色の黒メッキしてピカピカ光ってね。
これはええな。
なんかね、あの、洗面器で飯食ってるみたいな気になるんですけど、僕としては、
ね。あの、橋もね、独特の橋なんですけど、あと本もちゃんとありまして。
本もたくさんありました。
これ珍しいですね、こういうもの。あ、そうか、まあ、ミュージアムショップは、まあ、普通にあるか。普通にあるか。
ミュージアムショップあるけど、こういう食器とかですね、出したからミュージアムショップで売ってませんもんね。で、地下1階には、他にも、まあ、あの、いわゆるそのね、はい、あの七味を作る、まあ、ワークショップがあったりね、これは毎日やってるわけないんですよ、はいはい、もう残念ながら終わりましたけどもですね、S&B 食品の協力でですね、そういうようななんかね、確かお茶の水女子大学かなんかの管理栄養士の先生が来はって、そこでまあお金を出して500円かなんか出すとですね、はい、みんなでその自分なりの七味ができるとかね。
それは韓国と関係あるんですか？
まあ、韓国は七味とかやっぱり辛いとんがらしとかいろんなことがあったからということでしょうね。そんなことも地下1階ではあったんです。僕の家はまあ残念ながらね、あったんですけど、昼からもうおられんかったから、なんかこれ取れ、僕は行けなかったんですけど、
ね。またよっちゃんがいたおかげで。
まあまあまあ、そういうことです。あの、僕の起こすようなトラブルでないようなトラブルもあったんです。
なるほど。
要はもうとにかくあの人何でも触るもんやからね。例えばまあ、この1階にありましたですね。はい、これは2002年にですね、大変面白い展覧会がありましてね、韓国のイーサン一家のですね、台所、あ、もうその民泊がもう全てですね、はい、もうその敷物までこう、あの、買い取って、はい、イーサンがもう全部そのままを買い取ってですね、それをそのまま持ってくるというね。
あの映像に出てる人ですか？
映像も出てたかもしれませんね。
なんかお父さんが公務員でお母さんがなんとかで、
で
息子二人おってとかいう、で食事風景を、
そう、
あの映像でね、見せる、あれがイーサンですかね。
ビデオで撮って、それは2002年にですね、はいはい、そういう展覧会があったんですよ。あれも多分この僕はお名前しか知らんです。朝倉先生というね、民泊の先生が企画しはったんやと思いますよね。
なるほど。
で、それがまあ非常に面白かって、いかにも国立民族学博物館の展示やなと。もうそのままをとにかく持ってくるというね。 まあ、まるで考古学の人がですね、あの、なんか、ゴキブリホイホイ持って行ってですね、地層をベンと張ってきて、そのまま地層を持って帰ってくるような、
はい、剥がし取りってやつ
ですね。うん、剥がし取りのような感じのですね、面白い展覧会やったんですね。その時の、はいはい、あの、その台所の様子がですね、はい、今回も、やっぱりその、ちょっと流用というか、前やったもんはですね、今回ちょっと予算的にね、あんまり使ってやらないような感じがしましたね。
は
い、
そうなんですか。
これも直感ですよ、僕、取材したわけないから、ね。
これがそのイーサンの台所
ですか。そうそうそう、イーサンの台所です。で、こういうところになるとね、はい、ヨちゃんとか、まあ、他の人もそうですけど、ね、うん、触るんですよね。
まあ、当然ですよね。
と思います
が、だってこれガスコンロ、リンネのガスコンロとか、
そうですよ、
大きな冷蔵庫とか、
巨大冷蔵庫ですね。
で、洗濯機もあるし。
そうですね。洗濯機は台所で置いてるのがおもろいですよね。
ああ、まあまあ確かにね。
これ韓国はそうらしいです。僕は韓国の人の家の中で入ったことないから知りませんけど。
韓国の家ってね、あの、はい、まあその、あんまり日本みたいに、この部屋を分けないんですよね。
あ、そうですか。
結構なんか、
ワンルーム的なんですか。
いや、ワンルームじゃないですけど、うん、リビングがめっちゃ広いんで。
うん、ああ、そこの。
そこの台所、うん、まあ、家によってはもちろん風呂場に。
とかそんな広い家なかったような感じしましたけど、
ね。マンションでしたね。確かにソウルの中、ね、マンションと思いますけど。
高層マンションの中にいてはった、ね、
もちろん、
半岸の近くの。
そうそうそう、うん、あの、あれですよ、あの、風呂場に置く人もいますし、まあ、ベランダに置く人も多分いると思うんですけど、まあ、このイーサンの時は、うん、もしかしたら台所に置いてたのかもしれないですね。
まあ、割とまあこの解説というか当時もあったけども、うん、この洗濯機が割とこの国ではですね、うん、まあ、台所と同居しているところが面白いと書いてました。それともう一つ面白いのはですね、はいはい、まあ、よっちゃんの触った話はこれからしますけども、
ここ触ったんですか？
いや、ありました。触りまして、ちょっとトラブルが
出たんですよ。物を触ったんですか？
物触るというか、やっぱりね、はい、あの、まあ、それが先話しましょうかね。
はい、
あの、輪内の、はい、マークのついた、これどこの輪内か、韓国の輪内なんか、あの、名古屋の輪内なんか知りませんが、
ガスコンロ。
まあ、要は巨大なですね、オーブンがあるんですよ。
下にね、オーブンついてますね。
で、そのオーブンはまあ、巨大なオーブンで、うちより大きいなとか言うとったんですけども、はいはいはい、そのオーブンと、そのガスコンロの間のところにですね、はいはい、魚焼き機があったんですよね。見えてるでしょ、
はいはい、
巨大な引き出しみたいなものがあ
って。これですか？
これですよ。
これ魚焼き
機？魚焼き。なんでこんな大きなね。
パン焼き器みたいな。
パンは下でしょ。
パン下かな、
うん、大きなのがあって、その上に。
はい、もう一個ちょうど小さい扉があって。
まあ、日本のやつもありますよね。うん、細い、シューッと引き出しするようなですね、まあ。
日本のやつよりかなりでかいですね。
かなり本格的な魚焼きはね、はい、日本のやつはできませんもんね。うん、これはもう、本格、サバ一匹が焼けるような、焼きサバができるような魚焼きやったんですよ。はいはい、
で、これをどうした
の？だからこう触ってですね、あの人の中どないなってるかとかで引っ張りますやん。自分が使いたいし。
う
ん、
まあまあ、それ
は使ってるもんやから、ね。まあ、そんなもう3人ぐらいの人がですね、その関心の方がですね、うん、もう本当に何か待ってたのごとくですね。
あ、いや、きよったきよった。
ゴキブリがこうね、餌に かぶりつけな感じで、シャーッとしてきやってね。
関心さん、ゴキブリ言うとあかんやん、
ね。あ、そうか。うん、あ、失礼しました。
それは失礼です。
あの、関心様がですね、はいはい、走ってもみんなって、女性の関心さんやったんですけどね。はいはい、で、まあ、よちゃんの、もう僕はその間パッと入ってね、はい、まあ、トラブったらいかんなと、うん、殴れになったらあかんなと思ったら、もう、ね、入ってパッと、あの、止めたんですけどね。はいはいはい、よちゃんもしたらあかんねっていうのは、まあ、手放したから、何事もなくに終わったんですけども、まあ、こんなね、中古のね、林内のこんな食事ぐらい、あの、あれとか魚焼きぐらいね、触ろうが何しようが、蹴ろうがですね、そんなもん、痛むようなもんないんですよね。
確かにね。
そういうところがまだ、やっぱりね、今回は非常に革新的なね、面白い民泊にしては、本当に漏れ天井仕方をしちゃったんですが、ここらのところの旧意識がね、やっぱり、まあ、ここだけじゃないんですよ。他の博物館も含めて、博物館の限界みたいなもん、僕は感じ
て
ますよね。
来てもらってるんですよね、よっちゃんにね。
まあ、あの人は
まあまあ僕らタダで入りましたけど、これはね。
まあまあ僕は招待券もらっております
。タダで入ったり、まあ金を払ってないんですけど、まあただ、ただこの招待券は誰かが金払って招待したやつですからね。
まあまあまあそういうことですね。
金を間接的に払ってるわけなんですけど。
まあ、まあ、そこまで細かく言ったら
残念です、これは。
まあそれともう一つね、この、まあ突然この、
林内の。
イーサンの台所行ってまいりましたけど、イーサンの台所行きました。で、林内のその大きな魚焼きの内部が見たい。どんな魚が焼けるんかいな。
どうなってたんや、結局。
いや、その開けようと思ったのも走ってきはったからね。彼女はその引き出しのところに手タッチしたところで、
もったいない
3人ぐらいのバーッと走ってきはって、僕の間入って結果したらあかんな思って入ったから、まあ、事なきを得たんです
よ、ね。もったいない。
もったいなかったね。
ちょっと見たかったな、
中見たかったら、まあ、話はもっともう2時間3時間にその、そうそう、林内の魚焼きだけで行ったと思います、ね。
これ何や、ふみおくん。
これがおもろいでしょ。これもその解説によるとですね、はい、別に大きな声出すことないんやけども、台所に洗濯機が珍しいですよとか言ったの、はい。それともう一つは、大型冷蔵庫と浄水器は必需品でありますよとか言ったの、韓国の台所ではね。まあ あの大型大冷蔵庫はキムチですよ。
そうですよね。
誰も分かるようにキムチがやっぱ中入ってるんでしょう。
2つ扉のタイプですね。
え、
この E さんの方は。
そう、こんなにそう当時は大型やったけど今ではそんな大型ではないわね。そうそうそう、
あ、1階がやたらでかいですね。
1階がやたらでかい。
もしかしたらここは野菜室でキムチの入れる場所があるかもしれない
です
ね。
これもまあ開けることはできなかったですよ。
もったいないな。
これ開けといてくれたらよかったね。これね、
逆にね。
うん、そっちですよね。みたいなね、手さ触らんでもよかったんですけど、
そうそう、もったいないな。
その浄水器がおもろかったよね。
もうこれな、
うん、ほとんどの台所必需品と書いてあるということは、まあ、こういう民泊は必需品中ですから本当ですよね。
しかも2000何年の段階で
2002年ですか。いや、それ今もそうでしょう。今の情報やから、これは2002年にも、あ、これ買ったもんとはいえ、それをそのままあるとはいえ、今の情報でね、洗濯機がこの台所にあるっていうのも常識やし、まあ、浄水器があるっていうのも常識やし、大型冷蔵庫も常識や
し、まあ、あの一般家庭じゃないんですけど、韓国の食堂に行ったら、必ずあるのが、この浄水器タイプのコーヒーです。
ああ、そうです
か。コーヒー入れる機械が、
ああ、そんなんです
か。あのね、10ウォンぐらいでいっぱい飲めるようなコーヒー。まあ、よくあの、ふみおくんも散髪屋さんとか、ちょっとシャレた美容室行ったら、うん、お客さん待ってる時に、まあ、コーヒーでも一杯どうぞみたいな感じで、うん、コーヒーサーバーみたいなのがあるんですよね。この、
僕は行ってるとこないね。
いや、まあ、ふみおくんのとこはないですけど、みんな多分、うんってうなずいてると思いますが、この今、この博物館にあるような、この、浄水器みたいなやつがあって、で韓国の、あの食堂にも大概それ置いてるんですよね。ただ一般家庭に僕浄水器があるってのは知らなかったですね。
そうですか。
まあ、まあ、だからそれだけに水があんまり、まあ、特にソウルのあたりは綺麗じゃないっていうことなのかな。
いや、水道事情そんなに悪いわけないやんけどね、向こうもね。まあ生水僕あんまり向こうでガブガブ飲まんかったから、はっきりわからないんですけども、要はまあ、あの韓国の人はだから、ソウルとか都市の水道については信用してへんのやろね、
うん、
日本もまあそういうとこあって、うん、僕は水道は美味しいと言ってる
んだけど、ね、いや、それはね、やっぱりね、文夫君 ね、いや、あのね、まあ、僕の嫁さんつぐみさんはあの愛媛出身じゃないですか。松山出身なんですけど、やっぱりね、うん、そういう松山から来た人とかに言わせれば大阪の水まずいですよ、
うんうん、いやいや、もう今はさ、ほとんど良くなってます。
いやいや、それでもね、うん、全然違いますって。僕ら、あの、名水取材っても分かるんですけど、やっぱりね、まあ、例えば、琵琶湖の、水とか、うまいですよ。
それは
うまい。やっぱうまいですよ。大阪の水まずいですよ。
うん、それはそうやけど、もっと買ってはもっとまずかった。
いや、けどさ、比較の問題で、やっぱり、うまいところの地域から来た人は、大阪の水はまずいって言いますよ。
そんな浄水器入れてね、はい、大阪の水がうまなるか言うたらね、もう浄水器の人に悪いけど、あんなもんほとんど俺信用して
へん。まあ、あれね、カルキ臭ですね。カルキ臭ですね。
うん、まあまあまあ、それはまあ、あの味覚のことやからこれでお前と喧嘩してもしゃあない
ですか。いや別に喧嘩してない
です。要は俺はあの水道の水は美味しいと思ってますよ。
あ、そうですか。
これがあの俺は花っていうメーカーでね、
はい、
この浄水器の話
ですよ、ね、向こうでよありますよね。花っていうのはあの位置っていう意味ですね、韓国語で。
そうですか、なるほどね、はい、そう、これがびっくりしたのはね、
はい、
あったかいタイプの水も出るようになってんやね。
ホットが、まあ、お湯やな。
お湯が、お湯の浄水器、
左側が温水で右側が、うん、
多分温度がこれ
冷水ですね。
うん、
年数っていうのが冷水で、
あ、そうか、
温数っていうのが温水ですね。ハングルで書いてますけど。数
が水やな。
そうそうそう。温
は暖かいやな。
そうそうそう。
な
あの水原って書いてスウォンっていう、
あ、そうなる、
都市もありますけど、数が水ですね、
うん。こういうのはね、あの、はい、よっちゃんもびっくりしててですね、普通浄水器言ったら僕ら水ってとこや、ところがあったかい浄水器もあんじゃないよう でね。
そうそう。まあ、結構日本でもありますよ。
そうですか。
あの、日本のサービスエリアとか言ったらようありますよ。
まあ、それはサービスエリアはそうかもしれない。普通の家庭ではあんまあったかい浄水器のある家庭っていうのはね。
うん、どうなんやろな。
僕はあんまり知らんと思う。ま
あ、あんまり日本にこの浄水器自体があん、ね、そないに。
いや、まあ、この、こうしてますよ。簡単なタイプの蛇口にこうつける浄水器とかね。
ああ、いやいや、それはだから蛇口につけるタイプでしょ。これ今、博物館にあるのはかなりでっかい浄水器ですよ。
これはないよ。日本には。はい、
うん。
だからあの浄水器でもそのホットな浄水器があるというのはまあびっくりしたし、こんな大きな浄水器があるというのはびっくりしたし、これは本格的なやっぱりね、
うん、
いわゆるなんかチャラチャラと途中やらもんと違
う
て、
うん、
おそらくしっかりしたフィルターがついてですね、
そうやな、
やってはんやなという、
まあ、おそらくレンタルじゃないかなと僕は思うんですけど、
ね、そう
かもしれない、リースじゃないかなと思いますけど、ね、
その辺はちょっとわからんね、
はい、
ね、まあ、そういうのがあることはびっくりして、うん、要はこれも、まあ、あのこれはまあよっちゃん別に騒いでなかったんでしょうけども、
うん、
まあ、冷蔵庫例えばなんか開けとくとかね、
うん、洗濯機もね、
魚焼きをこうい
うの、
洗濯機は60キロかなんかの洗濯機やったんですけど、
ね、でっかいですねこれ、60リットルか、
60リットルは大したことない、うちのやつでも70リットルやからね、
そんないけますか、
うんうん、そんな言うほどもない、
ただ LG の洗濯機ですね、
当然でしょうね、もう LG は世界の LG ですからね なんちゅうなんてね、すごいですよね。まあ、これでも2人も開けててくれるとね、まあ、もっと楽しめたんちゃうかいなとも思いました、ね。ま
あ、こういう一般家庭の台所を再現した展示もあると。
だからその時に、まあちょっと、
ね。食洗機もありますね。
魚焼き器、もうそれはこれは当然
ある。食洗機に、トースト焼き器に。
トーストも面白いですね。
あとコーヒーサーバー。
コーヒーはもうドリップができるようになってましたね。
あとサランラップみたいなのあるよね。ジップロックみたいなね。ね、シンソンペックと、
リプトンのティーバッグがあったりね、いろいろ置いてました
、ね。コーヒーミックスって書いてます ね、
ね。
コピーミックスって書いてますね。まあ、
これはだから、2002年の、ね、イーサンの台所をもう一遍再現してると。
これ面白い
ね。まあね、できたら最近のもっと若い人のね、はいはい、マンションの台所そのまま持ってってくれたらよかったんですけど、まあ、あれがなかったんでしょ
う、
はっきり言って。
そういうことやろな。
節約したという
おそらくそうです、
ね。ならやっぱりそこまでやるべきでね、若い人の食生活っていうのは、ね。
まあ、言うても国立ですからね。
そうですよ。
あれ私立じゃないですからね。
私立でもね、はい、やっぱり頑張るとか頑張りますよね。で、わしらの放送とちゃうんやからね、国がついて
しか
も、
そうですよ。
偉い学者の先生とか、まあ、ノーベルクラスの人とか、何もいろいろなところでですね、こんなもんやっぱり最近のやっぱり台所、若者の食生活をするならね。
まあ、比較するのは面白かったですよね。よ2002年のイーさんと2015年のパクさんみたいなね。
そうそう、まあ、27歳のね、独身の女性の部屋とかね、まあ、そんな。
独身の女性。
独身女性って別に変わることないんだけど。
まあ、それ見たいだけやろ。
こん前な、まあ、子供のいる部屋でもええやんか、まあまあ、それ持ってくるとですね、まあ、そこまでやって、やっぱり僕は今回のね、まあ、
国立ですよね。
国立の、あの、博覧会やったもん
ね。だって結構いろんなとこ、これ、
教授が悪いわけない
です。あの、主催、もうすごいですよ。韓国国立民族博物館とか。うんまあ、もちろん国立民族学博物館も主催ですし、
これはメインですよね。
共催なんてね、京都造形芸術大学、大阪工業大学、あと K アーツっていう、いろいろなとこが関わってますやん。それにしてはちょっとしょぼかったな、
確かに。しょぼかった。僕はまあこれはね、あの、ひとえにやっぱり、日本のその今の政権のね、文化軽視というと、また安倍さんのも多く言うわけないけど、やっぱりその辺はやっぱりちょっとしっかりせなあかんし、
そうやな。
まあ、大阪の文化地盤の奪還というかね、低下っていうかな、やっぱりこれは気ぃつけんとね、ま
あ、H さん M さんの
民泊がもうこれね多分東京に行くようなことになるかも
ほんま下手したらね
なりますよ。
結構大阪の名だたるとこがいろんなとこ行ってますからね。
そうですね。でやっぱりね、まあ、学校の先生もね、はい、やっぱり東京の方が暮らしやすいし情報があってマスコミもね、まあまあ、もうすっと飛びついてくるわということでね、みんなやっぱり東京がやっぱ便利になってるんですよね。
オープニングでも言いましたけど、サイクルモードも結局、はい、千葉の幕張でしょ。
これもまあ、
ね、大阪では開催されないじゃないですか、まあ、今年はね。
はい、まあまあ、それはまあ、ね、またこの問題になるとまた、
あ、そうですね。僕ら今、ね、韓日食博に行って
るんです
から
。お前が言うとんねん、あ、すいません。そんなことは。はい。まあ、韓日食博。それは先ほど言いました。はい。日韓でなしに韓日になったところがね、これはやっぱり、民泊らしいところで、この辺政治家がね、韓日とか日韓とかいうところとか、典型的になってるよりは、やっぱり韓国のもんが今回は主ですよと、はい、主なら当然、韓を前に持ってこれあかんし、やっぱり韓国から来てもてるというか、の人が来てもてる、はいはい、そういう経緯のやっぱり僕ら国じゃないですか、韓国も日本もね、
まあ、まあ そうですね、
それが一日に韓日とか日韓とかいうんじゃなしに、こういう展覧会にこうしたというのはですね、これはやっぱり主催者というかね、はい、まあ、この教授の偉いとこやなと思いましたね。さあ、それで、はい、要は、まあ、問題は何回も言うてますように、はい、その博物館、この韓日食博の博は博覧会じゃない、
うん、
ね、博覧会なら食べ物がいっぱいあったでしょう、うん、ね、韓国の麺もあってすすれたでしょう、うん、それはまあこのいわゆるこの博物館でできないことですが、はいはい、この博は博物館の博なんよね、だから博覧会やないから実物が展示できない、
うん、
食べ物というのはやっぱり実物がないとやな、うん、博覧会も博物館も普通はできへんわけやな。
実物っていうかほんまに実際に
食べてみると
食えるやつやな。
食べてやっとやな、これがどうやとかやね、はい、言えることなんですよね、はいはい、食べ物って。そういう意味では非常に食べ物のこれをですね、博物館で展示するのは、うん、中の説明にも書いてましたけど難しいんですよ。
あ、まあ、それをどうする法律とかもあるでしょうし、
ね、まあ、法律の問題と違うと、まあ、法律もあるでしょうけども、うん、要は直接舌で舐めてですね、うん、まあ、口の中に入れなわからんもんをですね、うん、それを省略して、
うん、
で、まあ、地下にはそういう出汁とか売ってましたけど、ね、うん、これは置いといてですね、うん、それはやっぱりこういうようなものを展示するというか、しかも、まあ、歴然たる秩序みたいなものがあるようなですね、うん、
まあ、そういうところで開いたらすぐ
そんなこともあり、それと同時に博物館の、はい、展示方法中は博物館学というのがあるぐらいで学芸員があるぐらいで、そういうところでこういう思い切ったことをしたというのはおもろい、
まあ、あ、まあ、なるほどね。
それの時に出てくるのがですね、はいはい、まあ、入り口で、まあ、亀がザーッと並んで たというのがね、はい、そういう韓国の、まあ、食生活で、その、亀というのが韓国人の、まあ、心の問題もあり。
まあ、壺とかね、いろいろ言い方ありますけど。
うん、いや、あの、亀はね、壺の口が大きいやつを亀言うらしいね。そういうね、まあ、辞書に載っておりました。
まあまあ、そうやな、うん。それ大事やな、
それは。そうです、そうです、うん。で、これはまあ、単にですね、キムチを作ったりね、まあ、いろんなものを作ったりすることやなしに、はいはい、韓国の伝統的な食生活をね、あまあ、入り口に、よちゃん、こんなもんなんやね、汚い亀ばっかり並べてって言ってましたけどね。まあ、あれ、それは普通の人の考え。
そうそう。いや、だからその考え大事やで、ね。
まあ、考え。
その普通の人の大事をね、うん、やっぱり、こう、軽視してきたのが今の博物館ですから。
まあまあ、そうかもしれんね。もうちょっと大事にしなまあ、そこが、まあ、押し付けかもわからない、ね。そう。まあ、僕はまあ、あの、押し付けられてもやっぱり亀は。
いや、文夫君なんて別にね、はっきり言ったら何しても来るんやから。
あ、ほ
か、そうや、何でも行くやろ。結構行くやろ。
あるわけ言う
な。招待券あったら。
まあまあ、そうや、そうや。まあ、急に声が小さくなる。
まあ、お茶飲む？
招待券ください。
お茶
あるわ、まだ茶は。そうか、そうか。大丈夫じゃん。まあ、もうなくなったら来れよ。はい。
じゃあ別のコーナー行きましょうや。
デクのコーナーはだからそういうところを苦労してですね、
はい、
まあ、この辺がまああの造形とか大阪工業大学とかですね、
そうそうそうそう、
韓国のまあソウル
民族が
ね、ケアツさんとかが、はい、まあ、絡まってきはってこ
のコリアンナショナルユニバーシティオブアーツという、
いわゆるその大学です、ね、食べ物が味わえへんから、はい、なんとか実物感を出そうと思って苦労しはったんがですね、
はい、
これは面白かったですよ ね、
面白 い、
ね、いわゆる擬態語とかで、
あ、
まあ、そういうようなあとかうんとかツルツルとかズルズルとかで、うん、パーとかね、まあ、そういう言葉を、まあ、ふんだんにこの入り口のところで、まあ、ほんまに、まあ、なんかね、匂いに襲われるようなですね、うまみに襲われるような擬態語がバーッと、はい、天井からも降ってくるというようなね、この天井は非常におもろかったですよね。ただまあ残念ながら同時にとりましてはその説明があの小さすぎてね、見えにくかったのが残念でした ね、 あれやっぱここでやっぱり言葉みたいなもんが、韓国語でですね、例えばラーメンをする時の音とか、
はい、
日本語でする時の音をですね、実際学生たちがそこで出してくれたりね、そういうような音が多少あってもよかったんちゃうかと思いました。文字だけでしたがね、その具体性が、まあ、難しいと思いますけど、いろいろマジで、しかし、まあ、市場の中のゾッととかですね、まあ、韓国の食堂の中のあのなんか、まあ、闘争的な食べ方っていうんですか、
まあ、たまに喧嘩も用意しますしね、
ほんでハサミ持って走ってきてね、姉ちゃんに舌でも切られるかもたら肉バチッと切ってくれる感じとかですね、そういうようなことをね、もう少し音でいくった方がよかったんちゃうかいなというような感じもありましたね。
そうやな。
ただそういうような音とか、まあ、そういうようなバとかブーとかいうような音が、まあ、博物館でこんな堂々と展示されるということは、
うん、
これはやっぱり民泊のおもろいとこやし、
うん、
あの、まあ、博物館のですね、制限みたいもんぶっ飛ばすようなですね、
うんうん、
そういうようなことはおもろかったですね、うんうん、それも一言言うときたいと思います。それと、まあ、あの、
これ面白いな、文雄君、この写真、
これだから、これはストリートフードや
な。フードやな、移動屋台っていう
の
かな、う
ん、
そうそうそう、
これもストリートフードもね、今回はね、非常にたくさんね出てました。
いや、韓国の食文化でね、ストリートを抜きにして語れないですよ。
あ、まあこれは中国もせやんか。
そうですよ、
アジアと日本はまあそんなに大したことないけど、
ね、いや、日本も昔はすごかったんですけど、まあ、多分西洋文化がなんか入ってきて、なんかその法律かなんかでこう縛ってるうちに、
まあ
税金も取れないとかそういう問題もあって、まあ韓国もね、
税金、
韓国も一時期そういう問題あったんですよ。いや、
ソ
ウルで、
それはあるやろ、
ソウルの屋台をなくそうかみたいな動きは僕が韓国行った時にあったんですけど、
なるほど、
やっぱりこれ見てると全然なくなってないというか、まあ、なくすべきでは僕はないと思いますけど、
なくしたらあかん
かな。いや、だからその税金が取れないっていうね、まあ、国のそのしょうもない考えで、
うんうん、
多分日本はなくなったんですよ、おそらく、まあ、食品衛生法とかそういうので縛ってね、
まあまあね、
まあ、韓国はそういう意味ではまだそういう面白い食
文化、まだマシかもしれない、
ね、残ってますよね、
うん、まあ、その残ってるものをですね、うん、写真でもふんだんと足に見せてくれたし、
こんな国もあるんですね。
ほら、もういっぱいあるよ。
僕おもろかったがね、うんこパンっていうのが、
あ、うんこパン、これ僕も食べてみたかったですね。
うんこパン、これ何入ってるんですか、中にね。
何が入ってるの
か、まあ、よくね、僕が韓国で食べたあのスンデとかね、いわゆる腸詰めですね。
ああ、なるほど。
あとはあの、ホットクっていう、
まあ、まあ、こんなもんな、
くるみ入りの甘いやつとかね。
なんとかなし想像できるわ。
あと、トッポキとかね。
そうそうそうそう、
こんなもんよく食べましたけど、うん、まあ、おでんもありますけど、
はいはいはい、
このうんこパンとかね、
はいはい、
あの、タコの串焼きとか、こんなの食べたことないな。
ね、
まあ、多分、プサンとか言ったら売ってるんかもしれないですけどね。
まあ、ひょっとしたら海のもんはプサンかもしれない。
そうそう、天ぷらね。
余計プサンおもろいもんな。
プサンおもろいよ。
やっぱり、ソウルでなしにプサンやな。
やっぱり、プサンは海ですからね。
海やしね。
山もおもろいけど、海もおもろい。
元気やしね。ツンとしたとこないし、
そうですね、
なんか冷たさはないね。ね、そうするとやっぱり、まあ、なんとなく干潮というか、
ね、あれはもう大都会ですよ、ソウルは。
ね、僕はなんかプサンとかテグとかね、
はい、
ああいうところはやっぱりもうおもろいと思いますよね。
あね、
まあ、水原もおもろいかもわからんけど、ちょっと水原はまだ韓国風やな。
いや、あれはもうソウルですね。
あれはちょっとね、ソウルですね。
キョンギ道ですけど、ね、
勝手なこと言ってますが、
はい、
まあ、そんなところで
ストリートフードがあって、
ストリートフードがあってですね、
はい、
で、まあ、いっぱいあって、まあ、僕ちょっと 見たとこ、これ言うてもさっぱり皆さんわからんと思いますけども、
言ってくださいよ。
要はね、割とね、はい、 韓国のストリートフードと日本のストリートフードが結構ね交雑してるんですよね。
ということは
混じってる。
ああ、なるほど。
うん。例えば天ぷらがあるでしょ、韓国のストリートフードで、ね、天ぷらとかですね、はい、ワッフル餅とかね。これワッフル餅はベルギーと混じったよな、韓国はな。
そう
ね。いろいろなところで、で、キングコングワッフルとかね、そういうのがあったり、アイスクリームチュロスとかね。
あ、チュロスね。
チュロスが入っとるん
だよ、ね。僕らも一回作りましたよね、JOBBB で。
いちご餅とかね。
これ知らんな。
これおもろいやろ。で、麻婆トウモロコシとかね。
ああ、麻薬やな。
麻薬、麻婆ですよね。
え、
麻婆のことちゃう、麻薬言うたら。
いや、麻薬ってあのあれでしょ、覚醒剤とかのあれでしょ。
そんなのが入ってるかよ、お前。
いや、そうですよ、これ。そういう意味ですよ。
いやいや、それはそうやけど、それ、まあ、それ麻婆って言うんちゃうか、これ。
いや、これ麻薬ですよ。
ほんまに。
あの、プサンにね、麻薬キンパっていう海苔巻きがあるんですけど。
それも麻婆ちゃうか。
いや、じゃあ麻薬です。
な、麻薬入っとったらそ
のいや、だから麻薬みたいにやめられないって意味ですよ。
う
ん、
あ、そうか。
これは。
癖になるっていうことか。
そう。
いや、
そこのトウモロコシがね。
まあ、そんな言う
な、そうか。いや、僕、実際に向こう行ってたんで、合ってますよ、これは。
辛い焼き鳥があってね。
うん。
他にもね、ステラクレープとかですね。
ヌテラクレープ
です、ね。ヌテラです。ヌテラっていうのはね、わからへんねん。
ヌテラってこれ、ね、イタリアのね。
イタリアか。
イタリアの。
結構いろんな国
チョコレートの、あれですね。あの、バター、あの、チョコレートのなんてジャムみたいな。
あ、そう。
あの、僕ら今回スイス2015年、ゆいとつぐみとてっぺの3人で来ましたけど、ゆいが毎朝このヌテラをパンにつけて食べてましたね。
あ、そうか。あいつもいろんなこと食っとんな。
だから多分その、うん、チョコレートのクリームを入れたクレープって言うんですね。
薄いやつやな、
はい。
薄焼きみたいなやつやね。
多分そういう意味だと思います。
爆弾ご飯っちゅうもおもろそうやね。これ爆弾っていうのは結構あるわな、これ。
どういう意味でしょうかね。なんかちょっと辛そうですけどね。もしかしてめちゃくちゃ辛いって意味ちゃいますかね。
うん、入れたら口の中がね、
はい、
バーンといくっていうのは歯が抜けるぐらいの辛さちゃう
かもしれないですね。
そんな感じでしたね。
黒炭っていうらしいですね。
え、
爆弾のことポクタン。
ポクタンっていうの。
ポクタンパ
プ。あ、そうか。
パプっていうのはご飯ですね。
なるほどね、
はい。
それからね、辛いごまの葉の握りとかね。
ああ。
これおもろそうで、こんなのいっぺんタコの串焼きお前言うたかな。で、金昆布っていうのがあったやろ。
金コブ。
うん、金コブ。知らんか。あ、そこに出てへんかったかな。
ちょっと待って、どれやろ。
まあまあ、わし適当に映してきたから、わからんけどね。
うん、あ、本コップやな。
本コップって言うんですか。
ね、コップはあの、カップのことですね。
ああ、そうか。
はい。で、チーズ、鳥らしいですね。
うん、なるほど、
うん。
なるほど。
チーズ鳥をなんか揚げてんのかな。
なるほど。
それをコップにいっぱい入れて、串へ刺して食べるっていう。それが本コップっていうやつですね。
これもまあ、ドライな辛さが効いてるような感じやな。
まあ、多分遊園地とかで食べ、こうカップルで食べたりするんでしょうね。まあ、てか、ふみおくんな、ここあれがないな。
何が？
あの、さなぎのやつ。
お前
なんでこれさなぎのあれご飯ないの？
まあまあ、あったんかもしれんけど、わし写真撮ったり写すときに、あの、全部撮ったわけやないから、
ね。あ、なるほど、なるほど。うん、あれがないとやっぱストリートフード語れないですよね。
竜巻ポテトっていうのがありましたね。
あ、それ聞いたことないな。
聞いたことないですけど、うんこパンな。うんこパンはもう本当に落書きうんこと同じようなタイプで、ね、うん、中にこれクリームでも入ってるんちゃうか。その方がうんこっぽいな。
あんや。
あんか。
たぶんあんやな。
いや、俺はクリームやと思う。
そうかな。
うん、あるいはカレーとかな。
あ、まあまあ、カレーはありえるな。
トルコアイスっていうのがある。これどこ、世界中どこでもあるな、これ。
でも大阪でも日本橋にあるな、トルコアイス。
スイスにあったよ。
あ、そうです。
トルコ見たよ。
まあ、どこでもあります、
ね。バナコッタとかね。
あ、バナコッタ。
サザエの串焼き、アイスクリームたい焼き。
あ、
たい焼きの口からアイスクリームが出てるわけ、ゴトゴト。これ、どうして焼きよるのか思って、アイスクリームでたい焼きするっていうのがね。あれ、焼けたアイスクリームの口にタイをボッと入れて食べるんかね。
あ、かもしれない。焼けた後に、なんか
入れる。手ごとあの、なんか絞るもんで、ね。
そう、クリームみたいな感じで入れるかもしれない。
で、野菜コロッケ。これはまあ日本風やわな。
はいはい、
それから、トッカルビの串焼きとかね。
あ、
他にもね、
カルビやな、
回転焼きね、
はい、
メルティングモンキーとか、まあ、わけわからんもんがまあ、様々あって。
なんでしょうか、メルティングモンキー。
海苔巻き、トッポギ、スンデ、
はい、
ペジャックツっていうんですか、計測、はい。計測も面白いね。これを食べました、向こうで。
鳥の足ですか。
うん、そうそう、足、つるつるっと食べたら、つるっと皮がめくれてきてね、な独特の感じがあるわね。
タッパルっていうんですね。
タッパルっていうんですからね。
はい、タッっていうのが、あの、鶏のことですね。
なるほど。ホットクとか、まあ、おでんがね。
ホットクがうまいですよ。
うん、そうですか。
ホットクね、これ、めっちゃ脂っこいんですけど、
なるほど。
あの、かなりうまいですね。
なるほど。
おでんもうまいです。
おでん、
ね、向こうのおでんね、うん、日本みたいに、あの、卵とか大根とかあんまなくて、どっちかって言ったら、
うんうん、
あの、天ぷらなんですよ。
あ、天ぷら入ってる。
まあ、いわゆるその、すり身ですね。
うん、分かった
。魚のすり身とか、おでんで食べますね。で、汁もくれるんで、汁ただなんで。
ああ、いいですね。
いっぱいおばちゃんちょうだいたら、
コップ入れて。
そうそうそう。
なるほど。
寒い冬とか最高ですね、おでんは。
そうですか。まあ、そういうような、日本だけやなしに、まあ、イタリアも入ってくる、いろんな国が入って
トルコもありましたしね。
トルコも入った。世界中入ってますわね。
のり巻きもありません、ふみおくん。
このり巻きはもう日本から明らかに行ったもんやわな、これね。
これもね、韓国人に言わせるとっていう。
韓国人なんでも向こうの方がいいよからな。
まあ、ただね、韓国人がね、まあ、
いいんやけど
今、なんかまあ僕が聞いた話やと、うん、あの、あれですよ、唐辛子は秀吉が持ってきたって言ってますね。
ああ昔はね、唐辛子も全く、僕らが教科してる時はね、うん、もう韓国文化やで言って
は
ったんですよ。
まあ、ただ今はね、
変わったか。
まあ、僕が2005年くらいに行った時は、秀吉ってみんな言ってましたね。
なるほど、まあ歴史は変わるんやな、そういうので言いますよね。
海苔巻きがどこ由来かっていうのは多分これ永遠に解けないと思います、ね。
いや、これはまあ、得意ならすぐ解けると思います。
あ、そうですか。
まあ、わかりません。とにかくまあ、そういうような、まあ、お互いに混じりながらですね、はい、面白い雰囲気のソリッドフード
という
か。
いや、面白いですね。
これがあったんですよ、
ね。まあ、安いですしね。うん。で、量も多いですし、絶対ね、韓国行ったら、うん、まあ、特にソウルとか行ったら、絶対この屋台の飯はね、皆さん食うべきですよ。
う
ん、
まあ、そうです
ね。うまいですしね。
そうです。一番行った時とかね。
そうそうそうそう。
はい、でね、まあ、ちょっと学問的な話をするとですね。そうそうそう。まあ、お前がこれ発見したけど、1000回この、はい、
博物館。
持ってきた博物館のポスターので、はい、バックグラウンドっていうかバックに米がいっぱい並んでる言うとった
の。ああ、ポスターのね。
うん、これがね、ごつおもろいことやと思う。
これなんか意味ある言うとったな。
意味あるとった。
どんな意味なんのこれ。
というかね、まあ僕が向こうで、あの、まあ、目にく目を皿のように開いてですね、老眼を駆使しながら。
無知打ってね。
無知打って喋ってた子によりますとですね、向こうに、ね、年表みたいなものがあって、はい、まあ、あの、両国のですね、食の歴史50年、
ね。はい、あ、やっぱそういうのないとね、閉まらんわな。
これはもう、
まあ、俺らみたいなアホな話ばっかりしとってもあかんからな。
全然ダメだね。やっぱり効率が関係してるから、ね。
そういうことです。
まあ、あの、いわゆる日韓正常化国交が50年、はい、この、はい、記念の展覧会やったら、はい、50年も食の歴史みたいなものがあって、
これ面白いな。
これ面白いのはね、あの、1962年にですね、これ、はい、日本の東京オリンピックあったやんか。覚えてるかお前。覚えてへんわな。
生まれ
て
やろ。
まあ、要はそれあったんじゃん。
知らん
がな。これ、1960年や。まあ、何年か、今、東京オリンピックがあって、で、韓国でソウルのオリンピックがあったので、1988年。
あ、それは知っとる。うん、俺生まれとったから。
これが、なんでや言うと、なんでこんなことが出てきたっていうと、この辺がまあ、民泊的なというのか、やっぱり、あの、知的なところがあったの
は。ふむ東京オリンピック1964年って書いてあるぞ。
62年どっちこた。
うん、違うな。
もう俺ちょっと目が悪なっとるから、62年に訂正するわ。
64年に訂正して
る。4年に訂正する。はい、書いとかな。俺も人に言うと間違うた。
東京オリンピック開催と、カルビーかっぱえびせんの発売っていうのが同じ年ですね。あ、
それを僕撮ってきた時の年表見なが
ら。そう、写真。僕の方が正確かもしれないですね。
私もメモやからね、はい、非常に怪しいね。カメラのデジタルカメラ。
2年ちょっと早かったね、
まあ、要は、まあ、なんなんどうでもいいね、そんなの、は
い。
まあ、あ
の、どうでもいい。
どうでもいいんじゃん。1964年とや、1988年っていうのが大事だよ。
ああ、まあまあまあまあ。
ね、1964年にですね、はい、日本人はやっとですね、はい、全員が米を思い切り食えるようになったんや。お米が、な、戦争中もう白米とかもう銀シャリとか言うてやで、わしらもそれ食えんかって思う。どんだけ憧れたって思う。米だけでも今でも飯は食えもんですけども、
うん、米だけで飯が来るとおかしい
やん、ね、おかず
が食うとるから
な、
それ。
だからおかずなしでも食えるぐらい米に憧れと
った。まあ、餅とか米とか
1964年に日本はですね、はい、これやっと、まあ、米が全員に当たるようになったと。うん、で、同じようなことが1988年の韓国にあった
わけや。なるほどね。
韓国はですね、米の自給率が100% になったということは、米だけでこの国はやで、はい、飯が食えるようになったわけ。それまでやっぱ米が不足しとったわけ。両方ともがやな、はいはい、20年ぐらい差があんねやけどやで、ここで米から出したわけやな。
だからオリンピックっていうのが契機になってる感じですね。
そういうことで、オリンピックで米が自由に食べられるようになってですね、その後ちょっとなって、日本は大阪万博があって、それでここからバーンって、それこそヨーロッパが入った、アメリカが入った、いうて日本が大変化したわな、交通が、高速道路がっていうね。
まあ自転車が歩道に上がったりとか、
ね。まあまあそういうことだ。で韓国も多分この1988年の後に何かね、はい、どっかで多分万博があったと思う。俺それ調べてないけどね。だからその辺からもう質が変わってくんねやけども、日本にとっての1964年と、はい、韓国にとって1988年というのがですね、要は米に、まあこの両民族が不足してた米に満足した年やな。それから後にやで、ねはい、ごっつ変化が起こってくる。
食生活が変わると
食生活が大激変するわけね。まず日本が変わったんですよ、はい、で次韓国が変わったんでしょ。でそれからお互いに今はですね、はい、混じり合いながら何か混然一体となってやで、まあ、この解説書によりますと、韓国のコンビニと日本のコンビニはですね、はい、お互いに文字入れ替えたらわからんぐらいよう似てると書いてますよね。
確かに。
そうですか。
あのカウンターの並びとか、うんうん、あの棚のこう配列とか、ほんまよう似てますね。
だからハングルでこちらのコンビニに収集してもね、まあ、おそらくすると矛盾なしに日本人は入っていってですね、
確かに
ハングル読める人でも買えるからね。だからそういう意味では、まあ、国際的なもんやね、コンビニ。 んビリジョンもアメリカに来たもんやけどね。
確かにそう
やな。特に韓日は非常に似てると
こ
だ
ね。ナンバーのあたりとか行ったらね、うん、ほんまにコンビニに韓国人多いからね。
そうや、
ね。あと店員さんも、
あそうそう。
あの留学生とか
結構
いてはるんですけど。
まあ中国もこれこれそうなってきた
から、ね。お客さんでもいますしね。
だからまあ台湾もですね、韓国も日本も含めてなんかそういう、はい、
コンビニ文化圏
がにやろね、うん。それがまあ非常になってきて、こんなような形で混じってきたぞというような、この、だからオリンピックというのが、その食品の、はい、まあ、米から出した、
うん、
ね、米民族やったら両方とも米を大事にしてたのがね、もう米に飽きてやで、ね、次々他のもんに移っていったという。
まあ、皮肉な話ですね。
皮肉な話。
ない時は欲しかったんけど、
そういうこと
あったら、それが足りてしまうと。
こんなアメリカとかヨーロッパとか、
まあ、いわゆる西洋化っていうんですかね。
ものの影響入ってきてね、
うん。小麦食品とかね。
うん、今度はです、食育まで両方とも国がやられな、
あ
な
まあ、韓国でもそのキムチつけへんとか、いろいろありますやん、問題がね。
そういうことや、そういうことや。もうキムチはほとんど中国から輸入とかやね。まあ、情けない話やけど、向こうの国もね。そういうまあキムチも、今度はまあね、うん、いわゆる世界遺産になったやな。日本の和食と同時に、ね。
ということはまあ滅びゆくってことですか、ね。
そういうことや。日本の和食、2013年に。ですね、まあ一歩がなると一歩が起こるということでユネスコの方はうまいことをやったんでしょう。日本には和食という世界遺産して、これ和食に、まあ、韓国はおそらく行列の反対したと思うよね。これが通ると、だから今度は韓国の方ももちろん大事な文化やし、韓国を代表するもんやけども、キムジャンとその、まあ、キムチの食品ね、
はい、
両方ともまああと滅びってやで、今やどこ行くわからんようなところになっとるようなもんがね、世界遺産になっとるっていうのもこれおもろい。要はなんか非常におもろいやね。喧嘩しながら、
うん、
パクさんになってどやとか、安倍さんがどやとか言いながらですね、もうその底辺のところで食も含めてですね、
うん、
まあ韓国も、まあね、日本も、それと台湾も含めてですね、
うん、
何か不思議なあのことを醸し出しとるなというようなことがまあ分かるようになって、
うん、
でまあ、あの、それ、擬態語とか擬音語が関係してきて、まあ韓国の若い人とか、ソウルの、うんの音とかですね、市場の音とかがまあ出てきたというようなおもろいさやね。
これ面白いですね。1971年、ソウル地域、ヤクルト販売。
ああ、まあこれもね。
で、これね、まあ何のことかと言いますと、
はいはい、
あの、韓国のソウルってあの、ヤクルトめっちゃ売っとるんですよ。ただね、不思議なんが、
うん、
あの、日本のヤクルトと全然その、なんていうか、こう、プリントとか違うんですよね。
あ、そうか。
ただ、商品名ヤクルトなんですよ。
はいはいはい、
あれはその日本のヤクルトとの関係はあるんかないかっていうのが、ちょっと僕は疑問なんですけどね。う
ん、あるんやけど、もうタイなんかはね、
はい、
もう商品名ももう、ツボも、ツボチンが飲む容器もね、全く日本と同じや。台湾も多分一緒や。で、韓国はやっぱりそこのところがこう近すぎてですね、
うん、
お互いにまあ、付き合いながら、散髪するというような不思議なもんであって、やっぱり容器まで一緒にするとですね、
はい、
まずいと思ってやめたんです
かな。1972年、国内初のカップラーメン出荷と。
そういうことですね。
コップラーメンって書いてますね。
それもまあ、
コップラーメン。
もうちょっと前に日本があったんでしょう。
そうですね。チキンラーメンとか。
だから、それはその、
カップラーメンがこれ。
あの、オリンピックはちょっと韓国が20年遅れたからですね、そういう食革命みたいなもんも20年ぐらい遅れてずっと来てるわけですね。
なるほど。
うん、まあ、今やもう韓国がいろんな追い越してる時代になってますけどね。そんなことも含めてですね、韓日ということのタイトルをつけたのがそういうことでしょうね。
この比較表面白いですね。
面白い。
これは面白い。
この表はね、僕ちゃんとちゃんと撮ってきたかったよね。
うん、あんま撮ってないな、ちゃんと。
もうそうやんか。
なんか1974年以降撮ってへんやん。
そうやんか、そうやんか。もうちょっとサボりましたね。これまあ撮りに行ってもええぐらいいい表でしたね。
はい、
まあなんか案内書でもこうたらね、
はい、
そんな載ってるんかわからんけど。
案内書な。
案内
書こうでもよかったな。
こうでないですからね。わ、はいはい、かりませんね。これはまあ韓国と日本を理解する上のですね、
はい、
まあ冷静な目としてね、こういう年表とかオリンピックとかそういうのはもうこれどうしてもこれはもうみんなが知ってるとこやから歴史がなんやかんという必要のないぐらいはっきりしたとこでね、こういうものはやっぱりものを持って両国が見るということは大事やわな、そういう意味で面白いなというのは、まあ食泊だけと違うで食からものを見るというね、あったんですね。
あとこれなんですか。
あ、これおもろいのはね、
ダンボールをいっぱい積んでますけど、
これ多分キムジャンのね、
はい、
あるいはキムチの
白菜とか、
白菜のまあいわゆるソウルのあの大きな市場があるやん、なんとかいう。
なんでもんかな。
いや、なんでもやね、もっとね、卸売市場があるんですよ。
あるんですか。
私、見学に行きましたけどね。
あ、そうですか。
もう何百トンというですね、キムチのシーズンになるとね、白菜がね、
はいはい、
もう山のように積んでるわけやね。そういうような雰囲気みたいも出すために、
なるほどなるほど、
白菜を持ってくるわけにいかんので、これもあいなんてんじゃんじゃって
んじゃん。梨の箱とか、
そうそうそう、
あとはこれ、さつまいもかな。
そうそうそう。ほんで、ここのところにね、
みかんもありますね。
あったね、はい、あの文字があって、
高知県の、
新の富士というね。
高知県の梨。
これが大事ね。
はいはい、
この、あの、高知県もあるよ。
あ、新市富士っていう。
新市富士っていうか、これがね、うん、韓国の食生活を。
ウリノンサンムルル、モグプシダ、うん。私たちの農産物を食べましょうと、うん。
そうそうそう。
書いてますけど。
これがね。
要するに自給自足じゃないから。
産地、
地産地消、うんうんうん、しましょうと、
うん。こういうことをやっぱり韓国も言わなあかんになってきてるわけ。
あ、まあ、だからさっき言ったけど中国産が増えてますからね、韓国はね。
中国産も増えてるし、日本産も行ってる
し。韓国人もね、はい、日本人以上に中国産嫌いますからね。
うん、
いやそういう人多いんですよ。い
や、それはなんでや言うとね、はい、やっぱり韓国の食の基本は、この博覧会じゃ、この展覧会によるとやで、はい、韓国人ちは体にいいもんばっかりずっと食べてきたと。
あ、
ね、例えば、体に悪いもんは一切食べてないということが韓国人の誇りでもあったし、
はい、
それは地産地消やし、安心できるもんやということやね、はいはいはい。
あ、これごめんなさい、あの、真摯じゃなくて、身と土は
分かれないということ。
富士って書いてある、
うん、富士って分かれない、
震度富士
2つがない。
要するに、まあ、食べるもんと健康が一緒っていうことか。
あるいは地べたがですね、うん、人間を作ってるっていうか、その土地が、
なるほ
ど、ね、土地を大事にしてな、
ということは、まあ、土地を大事にするってことは、うん、海外もんじゃなくて自分らの国でできた地域でできたもんを食べろってことですか、
うん、自分らが作ったもんと安心したもんはやない、よその国の大陸で何してるような分からんもんと違うてやで、
うん、
そういうもんを食べるというか、そういうような、まあね、あの標語みたいなのがいくつかあるわけです、韓国には。
だから、まあ、こうやっていろんな野菜の空箱を置いてるんか、
そう、野菜の
空箱、カムジャって書いてますから、これは、うんうん、あれ
ね、市場の雰囲気、
ポテトですね、ポテト、ポテト、日本語で何て言うんでしたっけ、
さつまいもやんけ、
違う違う、それはスイートポテトや、ポテトは、じゃがいも、
じゃがいも、
カムジャとかね、
そうか、そうか、まあそんなんや
な。あとはこれピーマン、はい、
ピ
ーマンも空箱ありますね、
うんうん、空箱、
あのアップルもありますね。
どっからこんな空箱集めてきたんやわからないませんけど、
そうです、ね、
まあ、空箱なら金もかからんわな、
まあ、けどこれ結構集めるの大変やったよね、意外とこの空箱大変やったんちゃうか、
まあかも、
人参もありますね、
まあ、その辺ちょっとね、あの主催者の僕インタビューして
ませんので、等級がね、一番最上級の特って書いてますね、はい、ま
あ、これもしかしよう似てるな、この空箱のデザインもな、
似てますね、
これもうハングルがなかったら、ね、
あの高知県の梨とはあんま分からへんな、
全然判別がつかへん、なんでこんな似てるのか、
なんで高知県の那須の
お互いに喧嘩しながらなんでこんなデザインが似るのかっ
ていう、ね、ガンボールが
本当にどっちが真似してんのか、
いやいや、もうね、はっきり言いますとね、うん、人間の考えることなんでみんな真似なんでね、パクリとか言い出しても始まらないん
ですよ、まあまあ、それでもね、はい、例えばヤクルトの容器を、ね、変えるならね、これもちょっと変えてもお互いにええんちゃうかいなというぐらい、あまりにもね、どれが日本産やどれが韓国産の、
確かに文字変えたら分かんないですよね、
ダンボールの素材から全てがもう A まで似てますね、
似てます、
これ、まあ、その辺が、まあ、民泊としては言いたかったこと
です。これ誰や、
え、
この
これよしこさん、
これ何、この人買い物帰りのスーパーの袋みたいなの持ってるけど、これもしかしてあれか、その例の
問題起こしてる
買ったやつか、
そう、え、
いや、地下で買って、1階で買ったやつか、
いや、まだこれって地下行ってない、
じゃあこれ何なん、このビニール袋、
うん、これは分からんね、
えらい背中曲がっとるな、
ちょっと曲がってきたな、はい、残念ながらね、まあ年いっとにある人もね、はい、どこまで行ったか、
ダンボール
ダンボール行ったね、
はい、まあちょっと飛びまくってます
ね、飛びまくってるね、
僕もあの写真見ながらちょっと興味あることをいろいろ、
まあ、お前写真見てるけど、わしはノート見ながらね、はい、そこが違うことを言うてるから、こんなアンバランスになってんねやけど、それとまあ例えば、
はい、
あの24歳の女性の方とかですね、
はい、
あるいは25歳の、はい、女性の方とか、
はい、
あるいはこれはもうちょっといった、あの自炊してる男性の方とかね、そういう、まあ、独身の人の食べ物がずっとリストに上がってるんやね、それは面白いですね、
どんなん食ってました、
例えばですね、このキムスジさんという27歳の女性の方は、
はい、
まあ、いわゆるダイエットしてあるわけやね、でダイエットする前はどうやったか、ダイエットしてからどんな食料品が変わったかということで、例えばビフォーとか言ったのが前やろ、ダイエット入る前はどんなん太ったかというと、
チキンとかなんか、
チキンとかカルビとかですね、はい、おかゆとか、
はい、
まあ、そんなんとこ、お弁当、味噌チゲとか、ご飯とかも食いまくっとるわな。
ビールっていう。
ビールもあるわ。
朝日ビール。
パスタも、朝日ビールが、これ。朝日ビールはね、面白いね。これは、ちゃんとハングル入っとんだよね。
メクチュ、メクチュってね。
メクチュいうのか、まあ、要はあれか、そんなので、まあ、チャプチョとか、まあ、マンゴーとか、
チャプチェですね、
まあ、かき氷っていうのをみんなよう食べるんやな、韓国の人はね。
パッピンスっていうのがね、
あ、
知ってます、
いや、知らん。
甘いかき氷なんですけど。
ハーシーズか、
じゃあ、パッピンスっていうのは、向こうの人好きですけどね。
うん、うん、まあ、それを食べとったんがやな。
パスタも食べてます、
ね。今度、アフターやな。
アフター。
これどんな食べとるって言うとですね。
前これ何食うとんねん、
野菜の、これな、野菜なんかなかったか。
野菜とヒレ、何のヒレって。
ヒレちも分かれへん、
ね。お肉のことかな。
うん、まあ、ヒレ肉のことかも、油のないな。
かもしれない。
ようちゃんがよう出して、ちょっと食いにくい肉やわしたもんね。
いや、俺は好きやけど。
そうですか、僕もちょっと油があった
もんね。他に何かありましたか、
はい、他にで ですね。
卵の白身。
卵の白身だけ食べとる
わけ、ね。ボクサーみたいですね。ね、黄身はあれですか、カロリーが高いとか。
マンゴーとかですね。マクアウリとか、もう全然脂の少ないですね。健康食ばっかり変わって。
キノコってあります。
キノコが韓国の人好きやな、女の人。
まあまあまあまあ、山の多い国ですからね。
うん、そうか、まあ豆腐とかな、キノコとかね、鶏の胸肉とかな、これも悪いとこや、鶏の胸肉ね。で、キウイも食べとるわ。
まあ、キウイはうまいですよね。
まあまあ、これはうまいけど、けども、そないね。
ケランっていうの卵ですか、これ。
ケラン、ケランや、ケランやな。
あ、卵も一応食べてるんですね。白身だけじゃなくて。ま
あ、そう、食べとるんやけども、白身だけの時もある。多分これ、ケラン、白身の時は朝飯食ってやね。夜にその黄色の身抜き食べとるん
や。逆ちゃうか、朝はケラン食べて、あ、夜は卵の白身やな。
まあ、なぜこれで、まあ、いわゆるな。
この、スジさん
痩せはってん、この人な。結構、
スジさんこれ何持ってはんの？
これ持ってんのは体重計やんか。この人一番気にしてることやから、ね。
なるほど、
ね。なんかちょっと旧式の
健康上の理由でダイエット始める。
うんうん。
ワンフードや絶食ではない。要するに一日一食ってことかな、
うん。そう、ちゃんとしながらな。
規則的な運動と並行した健康メニューへの変化を見てくれと。
そうそう。
書いてますね。ま
あこんな別にわしら何の興味もないんやけども、若い観客というか若い人とか一般のね、
この年のな。これ面白いよ。
うん、だからこういう子がやっぱり見に来てほしいというか見るべき展覧会なんですよ、ね。
ここの人は、
ユンガビさん。ユンガビさんはですね、
25歳女、
まあ。そう、これはまあ簡単で楽しい外食ということで、もういろいろとですね、ま
あ、ピザ食べたり、
そもそももうやりまくっとるね。
ね、カロリー食べたりとか、そうそう、あーケーキもあります。
アン・シンジュさんという24歳のお嬢さんがありますよね。
はいはい、アン・シンジュさん、この方、はい、アン・シンジェですね。
シンジェさんで可愛い子やね、この子ね、はい、毎日帰宅時にですね、食べ物をテイクアウトして、はい、家で映像を見ながら食事をするとか。
これ、ノートパソコン。
映像中、ノートパソコンに何か漫画見て、
ビデオとかね。
ビデオを見ながらですね。
映画とかね。
まあ、独身の人やろね。
うん、
何こうで帰っとるか言うと、はい、3月の21日、例えばどんなもんこうで帰って、トッポギとですね、
はい、
ホットクと、はい、クッキーとかき氷、お弁当、こんだけをこうで帰ってですね、はい、かき氷がみんな入ってくるんですよね。この子ね、よっぽどかき氷が好きなんやな。
ピンスっていうらしいですね。
そうか。
かき氷のこと。
ああ、そうか。
書いてますよ、ハングル。
いや、わしハングル読めへんから、わからん。
で、次は3月、4月3日
か。4月3日が蒸し鶏。
はいはい。
たくあん。たくあんがあるのが多いな。
ああ、タンムジってやつ
ですね。焼きそば。
はい。
で、チョコ、かき氷。チョコレートののったかき氷。
チョコピンスですね。
チョコパンス。それとおかず。はい、
あ、
こんだけ食べとる。これを食べながら夜ですね、はい、まあ一人でそのノートパソコンで映像を見ながら楽しんどると。
4
月の15日は、かゆですね。
はい、寿司。
かゆ寿司、チョコレート。で、ヨーグルト、ケーキ。ちょっとこの日ちゃっちゃうな、傾向がな。
そうや、ちょっとお菓子っぽいやつが。
うん、ちょっとまあ飽きたんかな、こういうのにね。
うん、
で、まあ今度5月7日には、ね、トマトとですね、はい、ケーキとですね、はい、カツ丼ぶりとね、で、おかずとイチゴ。
はい、まあだから、共通してるのは必ず最後の方にデザートが入るんですね。
そういうことやな。
ケーキとかイチゴとか。
多分給食でデザート食べ寄った世代なんかもしれんな。
それ関係ないと思う
けど。5月20日にはビビンバとですね、クリームパスタですか。
これよう食べますな。
で、チヂミとスナックとチラシ丼って食べる、ね。
よう食べすぎでしょ、これどう考えても。
まあ、ええがな、それは若いから食べとんじゃん。
そうですか。
そんな太っとがいいな、見てたら、
まあ。
6月20日にはカップ麺食べてますね。
はいはいはい、
こうやって餃子とですね、チャーハンとパスタとですね、
食いすぎや
ナムルビビンバ。
どう考えても食いすぎやろ、これ、
うん。まあ、要はこの24歳の女の子は会社の帰るときにこういうのもんですね、店で買いながら、
はいはい、
家帰って何遍でも言うけど、ノートパソコンでですね、いろんな。
いや、これ面白いのがね、その日に、まあ、食べた食事も面白いんですけど、その日に見た映像も一応下の方に書いてるんですね。
これはなかなかね、うん、僕は見ても分からへんけど、ね、
いや、俺も分からんけど、うん、まあ、なんか映画みたいなやつとか、うん、あとはバラエティ番組みたいなやつとか。そうそうそうそう、
兄ちゃんが出とったり
ね。まあ、これ多分韓国の人が見たら分かるんですよね。
そうでしょうね。
うん、
まあ、こんなことがありましたですね。
これ手作りでの男性の方もね、うん、まあもういろいろちょっと言い過ぎると、
フライパンを。
ね、のジョンビン。
のジョンビンさんの25歳の人ですよ、ね。
キノコ炒めとか、
この人もね、
ナス炒めとか。
儒教の精神があるようなね。
いや、本当に。で、面白いのはこの男性ね、右手にフライパン、左手に野菜の入ったスーパーの袋。これまさにヨッちゃんの今の姿みたいなね。
あ、まあ、
ヨッちゃん、フライパン持ってないですけど。
エプロンがいいな、この人の、ね。
そうそう、ああ、このエプロンね、かっこいいエプロン。
この人は健康な人やと思う、こんなん食べてたら、ね。
そうですね。
まあ、要は、まあ、キノコがいかにたくさんこの人は食べてはるか。
いや、ほんまにキノコ多いですね。キノコ炒めって、あえてね、なんかエリンギみたいなの炒めてますけど。
そういうことやね。まあ、野菜が中心になってですね、なるべく、まあ、変な油が入らんような、
うんうん、
まあ、この生活が、まあ、韓国の一つのね、
さっきの理想かもからね。四文字熟語ね、忘れましたけど、
新独自、
新独自。
これでね、これもちょっと学問的なことになんねんけども、
はいはい、
食と思想と、 突然こういう硬い言葉が出てくるわけですよね。
いや、というか結構みんな硬いですけど、僕らがなんかアホみたいに言ってるだけなんです
よ。いやいや、それアホみたいに楽しまなこれ意味ないんですよ。
いや、そ
り
ゃそうです。
うんうん。でね、これがね、日本に住んである在日の方がですね、はい、まあ、キムチの味という本を書かれたらしいんですけども、その時に、1993年の本らしいんですけどもね、うん、どんなこと言ってはるかというと、
はい、
まあ、韓国の、まあ、人の食事というのは、生まれた時から体にいいものばかりを毎日たっぷり食べ続けているのが、まあ、朝鮮人ですと、この人言ってはるわけですよね。で、韓国の食の
思想。この方は朝鮮人の方ですね。
まあまあ、
いわゆる韓国じゃない方の。
まあ、どうやろ
北朝鮮系ですね。
かもわからない。
あえてこれ変えてるってこと
です
よね。
そうかもわかりませんね。まあまあ、昔は一緒やったんやからね。
うん、
そういう、まあ、朝鮮民族の考えでしょうね。
そういうことですね。
朝鮮の食の思想を代表する漢字語っていうのがあるらしいんですけども、はい、それが陰陽五行とかね、陰と陽の五行というんですね。それ五味五色というのがあるらしいですね。はいはいはい、それと、まあ、薬食同源とかですね。それと最後に震度富士が出てくるわけですよね。まあそういうようにしてですね、
うん、
健康とか体を作るとか、まあ、栄子素が出てくるような、安全な食品をですね、食べて健康に行きましょうという体にいいもの、これが、まあ、朝鮮民族のですね、
はい、
食の、まあ、思想のキーワードであるということを、まあ、この人は書いてある。実際はどうなってるかそれはまあ別としてね。
いや、それはまあ先のダイエットもそうやったけど、そうじゃない人もいるんでしょ、多分。うんうん、
それはたくさんいてますよね。ただ基本的な民族の思想でいうとこの人はですね、体にいいものをずっとまあ何千年
か。そうやな。まあというか体のいいものっていうか、まあ震度富士じゃないですけど、その土地から出てきたもん食うとったら自然にそうなったってことですよね。
まあそうかもしれない、ね、しかもその中でもやっぱり、しっかりしたですね栄養があり、いろんなことを考えながら、まあ、韓国人の食生活が、続けてきたということかもわかりませんね。ちょっとこれが飛び離れた。
そんなに これ何や不明
語。これはなんか阪急和室のあれちゃうか、スーパーの
広告か、
広告がいっぱいバーッと壁に貼ったんですけども、
ほんまにオアシスって書いとるやん。
それはもう民泊はこの近くやオアシスですよ。
あ、まあスイタやからな。
うん、それは阪急のあれイタリアフェアとかいろいろあって、
これも恵方巻きとかね、
ひな祭りとか。もうそれは分からへんかった
けど。これ韓国のこの広告がなかったんですか？
韓国の広告はあんまり見なかった、
ね。あ、そうですか。うん、それ貼らんと意味ない。
わしこれが韓国の広告や思ってて、うん、よう近づいていったら阪急オアシスと書いてあったからね。
そうやな、日本語。
これ韓日食泊やからね。
いやいや、まあまあまあ。
ばっかりじゃない
んですよ。そうやけど、やっぱ韓国の、広告もあった方がおもろい。
まあそれは面白い。あったんかもわからんけど。
ないけど韓国でこういう広告俺見んかったな。
そうか。
うん、
こんなん日本独特や、新聞割り込みでこの。
かもしれんな。
5% 引き
とか。まあ僕向こうで新聞取ってなかったですからね。
あ、まあ、まあ今も取ってい
い。日本もでもね。
はい、まあ、そんなんがいろいろありましたですね。うん、それとまあ、もちろん、国立の民族学博物館ですから、
うん、
伝統的な、韓国の食事習慣とか。
いわゆる、
伝統食。
薬価ってやつですね。薬の菓子とかや
ったりして。で、偉いさんがこうね、こういう高い、椅子に座ってですね、木炭資産で作ったような椅子に座って、そこになんかわけのわからんような、こうね、
橋
の巣みたいな、こう食べ物がいっぱい並んどるわけですけど、いやいや、これ伝統食で、日本の神社とかですね、そういうところでも、まあ、全く向こうからこうい
う。お越しみたいな。
おこしも
ある。おこしあるし。
そうですね。ポン菓子みたいな
のがね。お餅もあります
し、ね。ポン菓子を固めたようなもんとかですね。はい、そういうのがあるけど、これはまあ、いちいち一つ一つ解説がつくんでしょうね。
そういうことです、ね。
割とこの辺のところが、まあ、しつこ解説がなかったのが、今回は若い人は対象やなっていうこと
で。でね、まあ、もう、これ最後になるかな。
最後はまだまだ2回もあるし。
これが、ね、僕一番謎なんですよ、これが。これ、よっちゃんがね、うんこしてるんですよ。
うんこしてるね、うんこしてるね。これがね、おもろやろ。
なんか液晶画面の上で、うんこ座りしてるんですよ。
そうそうそうそう。
これ何してるんですか、これ。
僕ちゃんと大きい。書いてきたメモが、あ、これどこに行ったんかな、これはちょっとあったな、
これか、
これはね、いわゆるチン、あれね、チンドという、あ、最終党や、
はい、
最終党のブタ便所やね、
あ、
これが出てきたっていうのはね、韓国も僕すごくおもろいなと思いましたよ、ね、
要するに
こんなところ割とね、あんまり人に見てもらえてないとこやんか、何も見てもらえてこない、一番大事なことなんですけども、いわゆるその環境というかリサイクルの極めとしてね、韓国にはこんな文化があったんですよということを、
はい、
韓国の博物館がソウル民泊がですね、子供たちに対する展示としてこれをしはったんです。
はあ、
でそれが好評やったんで、はいはいはい、日本にそのまま持ち込まはったんですよ。
書いてる2014年の7月23日から翌年の15年の6月8日までなんていうかトントントンって書いてますね。これトンってね、要するにうんこのことなんですよ。トントンって、ただ豚もねトンなんですよ。多分その2つ掛け合わせてるんですね。
あ、なるほどね、
この博覧会の名前ね、
やってますね。
そういうことですね。でその液晶画面の映ってるのがこれ豚ですか。
豚がこれがね、だから言うてるやん、高い台があって、そこにうんこのおしゃが作って た和式のですね、貯電式の便器があるわけや、
はい、
で便器の下に電気がついとってやね、
うん、
その便器にこうまたがって金閣寺はなかったけどね、まあ、うんこの姿をするとやな、突然その豚がバーッとその下からあの下のところで走ってきてやね、
まあ、CG の豚ですから、ね、
もちろんそうやし、走ってきて自分 の, あの肛門からうんこがボトッと落ちるわけやが、はいはい、うんこにもむさぶりつくようにしてですね、
なるほどなるほど、
食べる豚が、
まあ、こういう文化がチェジュ島であったと。
いや、チェジュ島っていうか、まあ、韓国のですね、うん、やっぱり究極のこれいわばリサイクルやもんな。その豚をまた食べて、
うん、
で豚を消化したうんこをすればまたそれを豚が食べるという、何も無駄がないというね、うん、その韓国文化の誇りとして子供たちにこういうことを教えてる
よ。っちゃんよかったな、これ脱がんで。
え、
脱がんでよかったな。
うん、それ脱いだら、まあ、あの警備員さんに怒られる。
いやいやいや、うん、さっきの
女の人がね、躊躇してある人があってね、警備員さんが乗ってみなさい乗ってみなさいって進めてはってね、やーはー面白い言うて喜んでやりましたけどね。
この女の人は躊躇しましたか。
この人は躊躇しません。もう堂々と乗っても何も進めもしないで乗ってました。あ、こんなんかって言って言ってましたね。
面白いね、
まあ沖縄にもこういう文化はあったし、日本にも昔ね、
世界中多分 ね、 ありますよね、ね、
台湾の、まあ、原住民の人の中にはね、
う
ん、犬をこうね、そういう処理に使っている人がいる。僕もそれと半分ぐらい体験しましたけども、そういうことがあったということで、まあそして僕らがよう行く、ま、よう行ってたですね、ヤプトとかいうところは、海の中にトイレがスーッと、
魚が ね、
もうこれはもうよっちゃんも体験してますけど、見事にね、もうあっちゅう間にわーって寄ってきて、熱帯魚がですね、あっちゅう間にうんこ食べますもんね。これも、で、その横でまた漁師さんがそれ、あの、なんか、
魚をね、
取ってる
というね。漁師さんが、
うん。これはまあ人間の、まあ、これ幸福のあもう極地やし。
海君どうしますか、時間。
うん、もうええわ、もうこれ。もうこれ一遍ちょっと切っときましょう。もうあの、ね、まあいろいろあるんですけど、まあ、
たこ焼き体験システム
というのもあるんですよ。これはね、大阪工業大学の学生さんがですね、やっぱりあのちょっとそれはですね、
これも CG ですか。
CG ですね、これはね、まあ、まあ、いろいろ協力があったでしょ。
横回転縦回転とかなんか、
うん、これはちょっと難しすぎて僕あのこの CG は用意しなかったんですけどね、若い人が行ったらゲーム感覚でたこ焼きをこうひっくり返す時の感覚をですね学べたりするというね、
うん、
それもたこ焼きを実際これ焼いて本当はプルプル回す回転の仕方もね全部したかったんですよ、
うん、
匂いもないし熱源もないし、
うん、
こんな博物館であのたこ焼きの匂いさせたら多そうだよな。そんなことが
いいんちゃいます。
いやいや僕はいいと思うよ、
う
ん、さ普通博物館は
そうい う
のしないもんやとルールがありますんでね、それをまあ打破するために大阪工業大学の学生さんがですね、はい、あのこのお好み焼きと
か、
ね、たこ焼きをですねそれを実際に CG でやるあのいわゆる装置を作る、
まあ、うんこも面白かったですよね。
このうんこはもう抜群に面白かった、ね、これ、ね、まあ、ソウルの民泊ってすごいな、子供にこんなもん体験させたということは ね、
そうね、
まあ、大変あの国のすごいとこやなと思いましたし、
はい、
この日本の方はもう少し、まあ、清潔雰囲気でね、
うん、
学生さんのそういうようなもんもあったということ
です。たこ焼きがね、
うん、
で、まあ、最後に、そのショップでいろいろ買って、
その間に一つだけものすごくおもろかったのは、2階のところでね、
はい、
2階にはまあいろいろとえらい日本の食品を研究しているような学者さんの、まあ、業績とかあったんですけど、それはもうどうでもいいことですけども、
うん、
これを企画しはった、
うん、
多分朝倉先生という教授やと思うんですけど、この人のね、
うん、
書斎が再現してましたね。で、まあ、この人がどんな、まあ、あの本を読んで韓国というか朝鮮半島の研究してはるかというところ
ですね。畳ですね。
これは違いますよ。
これ違
いますか。これはあのいわゆる漫画、韓国と日本の漫画をですね、畳の部屋とオンドルの部屋でね、まあ、ズルズルとかパラパラとかいう擬態語のある漫画を読めるシーンが別のところにあった。
ここはその朝倉さんの書斎ではない。
朝倉さんの書斎があって、そこに、はい、あの人の書斎から、まあ、何冊かの本は来てましてね、うん、それをまあ以前でしたら書斎でこういうこの博物館が陳列する場合はね、
うん、
ガラスとかそこに入って、
うん、
遠くから見るような書斎やったんですけども、
うん、
この人の偉いところはその本を出してみてもいいですよと、
うん、
まあ、持って帰れと書いてなかったですから持って帰るはいきませんけど、それしなかったらね、自分の本をどうぞ見てください、私はこんな格好で、今ずっと研究してきたんですよということの研究の腹の中の一面をね、
うん、
出しはったということが、まあ、この人のすごいとこやなと。それは触らしたというところがね、僕はもう感動しました、ね、
じゃあこの注意書きは朝倉さんが書いた注意書きですか。
いや、これは誰が書いたか知りません。朝倉さんには会うてませんから本人が書いたかどうか分かりませんね、
いろんな本読んでありますね、
はいはい、まあ、それとですね、
はい、
他にあったのは、日本の食に関する博物館のリスト、いろんなリスト、日本人いっぱいあると同時に韓国の食に対する博物館のリストがありました。これね、韓国へ行く人がこれ調べていきはりますとですね、
面白いですね。
例えばよっちゃんがソウルの、はい、あのキムチ博物館に行きましたね、
はい、
あの時休みやって怒ってましたけどね
それ俺と一緒に行った時
お前行ったんか、私はこう見てきたけど、ね、
あれ月曜日やって
こんなもん なもん、せっかく日本から行ってんのもね、休みでもう。
いや、で、あの後にな、あれ、確か、あそこのコエックスとかいう駅やったと思うんだけど、
あの駅で。あの駅やな、おもろいな。
そうそう、で、鍋食うたんですよ、よっちゃんと。で、店の人全然辛くないって言ってたから、頼んだらめっちゃ辛かったんですよ。
怒ったやろ。
怒って、まあ、僕はね、辛いの好きやったんですけど、よっちゃんは全然ダメでした、ね。
なんか、こう、恨みたらしい、休みやったーって怒ってましたけどね。
は
い、
僕、まあ、それ知らない。これ行ったかな、行ってないね。水道博物館でしょ、
ね、水道博物館もありましたね。それともろかったの、はい、お茶の文化の博物館がね。はい、はい、はい。加藤いう、川の東とか。
僕ね、加藤ね、自転車で行きました、ね。
あ、そうか、加藤茶文化。は
い、加藤茶ってシャレみたいな。
加藤茶、ほんまやね。
お笑いの人みたいな。
ほんまやね、加藤茶。
三水の川ですよね。三水の川に東って書いて。
まあ、そういう読み方、僕そんなアホなこと言わんかったんですけど、
加藤ちゃん、
あるいはティーミュージアムとかワルツコーヒー博物館とかね、
これ知らんな、
高陵のコーヒー博物館とか水道博物館ぜひ見てみたいですね。まあ水道の人頑張ってくださいね。あんな定石なんかいらんもんつけとんねんからね。
ごめんなさい、僕が行ったのはね、安藤の方です。
安藤か、
あの安い東の方ですね。
わかるわかる、なるほど。まあそんな、韓国中の博物館のリストっていうのはこれなかなかね、日本におってわからんわな。韓国、まあ、自転車で一周するとかお前みたいなことする人があったらね、こういうとこリスト持っていかれたらね、
そうそう
ちょっと行くと、なるほどなということがいっぱいあると思って、韓国のお茶ってどんなんか、ティーがね、どんなんかということで分かってますよね。
大好きですからね、このお茶が、
はい。それとまあ、僕が一番びっくりしたのはですね、はい、この2階のところにですね、はい、子供の絵があったんですよ。
ああ、これね。
子供の絵が、はいはいはい。これがね、すごかったですね。
韓国の子供の絵。
はい。はい、日本の子供の絵。
日本の子供の絵。
2つありました。で、テーマは何かというとね、美味しい思い出というね。
ああ。
そういうテーマで、
なるほど。
韓国は、なんかガードマンさんの言わはることやから、うん、まあ、ガードマンさんがその、先生にの説明してはるときに横で聞いてはったんやろ、うん。先生はそう言うてはった言うてはるから間違いないと思うんですけども、うん、なんか韓国の方はどっかの醤油会社がね、韓国のね、
うん、
この、まあ、自分のところの醤油のレッテルとかね、コマーシャルに使いたいということで、うん、韓国の、うん、その小学生が2000点を応募があって、うん、そのうちのセレクト100点を持ってきてるということで、で、同じようなテーマで今度は、これは、まあ、民間やなしに、うん、日本のですね、なんかね、確か新町小学校、京都市にあるらしいんですけど、うん、そこの小学校6年の子がやっぱり美味しい思い出ということで、まあ、テーマで描いた絵をですね、並べてはるんですけどね、うん、この違いが、まあ、一つは確かにレッテルとかね、CM に使う絵ということもあったんかもわからないけど、
上手ですよね。
ものすごい韓国の人は、
まあ、カラフルやな。
カラフルということで、僕が一番注目したのは、まあ、上手とか下手はこれはまあいろいろあった、うん、まあ、2000点から選んでるのとね、うん、小学6年のクラスの絵とか、
う
ん、それは違いがあって当たり前やけども、要はその思想がものすごい出てると思ったのは、韓国のこの描いた絵っていうのは、スイカにガバーッとかぶりついてる絵とかね、
うん、
あるいはラーメンをね、もうグワーッと、食の模型みたいな、もうグワーッとすすってる絵とかね、うん、要はね、食べてる子がね、子供一人が多いんですよ。子供一人が、もう、あるいは子供のだけのグループがね、食にもうかじりついてるような絵が多かった、迫力のある絵ですよね。で、京都の絵というのは何や言うと、家族の絵が多いんですよね。全部家族でテーブルを囲んで、家族で一緒に食べて、食品が美味しいと感じる日本の子供たちと、もう本人自身がですね、もうパスタにしがみつもうガーッと口の中入れてるとかね、もうフォークが刺さるようなぐらいね、こう迫力のある絵を描いてるんですよね。で、それはまあ子供の孤食というとこと、うん、日本はそれを、まあ、みんなで楽しむというね、この辺がやっぱりその先ほど米を食べかけてですね、20年の差があったというところのですね、こともあるんかもわからんし、
どうなんやろ、けど僕のイメージとしてはね、うん、韓国の方が家族で食べるっていうイメージが強いですよね。あ、まあ、
だから余計こういう絵描いたかもわからんね、逆に言うとね、うん、で、日本は食育という格好でですね、みんなで一緒に食べましょうということをみんな一生やってますからね、まあ、そういう教育が出たんかわかりませんが、
まあ、絵描く時のね、テーマにもよりますからね、
民間のね、いわゆる公募とですね、こういうような、まあ、学校で、まあ、頼まれた
と。あと、ワンプレート多いですね。
え、うん、そう。
韓国は。
そう、そう。
まあ、そうでもないか。そうでもないな。
いや、やっぱりね、鍋とかね。
ワンプレート。
カップラーメンとか。まあ、スイカがとにかく韓国の人好きやね、これ見てるとね。
あ、ほんまやな。
もうスイカに顔入れてね、もうキリギリスがスイカ食べてるみたいな顔を詰めながらやってるのとかね、音が出てくるようなね、そういうようなダイナミックの絵が多いね。
なんか、色使いが上手やな。
色使いもね、ダイナミック、明るい赤が色、原色使ってますね。日本の場合は、本当に静かに、みんなでこう。
まあ、年齢もあるかもしれんけどな。
いや、6年ぐらいやから、まあ、大体、まあ、小学生だからね、思ってると思うんですけども、本当に、しずしずとみんなで食べて、お互いに食べ物を分け合いながら、ちゃんと座り込んでですね、やってるというような、まあ スナック食と料理、あの料亭の食の食べ方みたいなね、
うん、
そんな違いがあって、これは何かいなということを、まあ、我々はそれを解釈する立場でもないし、我々の解釈は、まあ、ほとんど間違ってることが多いと思いますけど、いっぺん見に行かれてですね、
うん、
そういう子どもの絵の描き方の態度とか、まあ、ダイナミックとか、まあ、韓国の子が、まあ、主に一人のこう背景を大事にしているということに対して、うん、日本の子が、まあ、家族でみんなで一緒に食べるのが美味しいと感じているというのは、ね、うん、その辺のところを、まあ、どう皆さんが見張れるかということで、また皆さんの意見も聞いてみたいなと思いましたですね。まあ、おおむねそんなことがあって、他はまあだいぶ抜けてると思いますが、なかなかいろいろ問題提起のある発掘展覧会でしたね。
そう、最後にね、これ、文雄君が撮ってる写真で、
屋
台とか、あの、お店の看板を集めてるところが、
ね。これもね、いいコレクションですよね。
面白いですね。
うん、なんかね、これも本当に。
なんか下に水溜めて動かないようにするやつとか。
そう
ありますね。
韓国独特のこう、なんちゅうか、
あれなかった、ね、あれなかったですか、風船ありました、
なかった。
なかった。
風船はなかった。あ、これが風船の格好でしょ、今あった、これ。
いや、これじゃない。
上がこうずっと丸なってるのがね。
いや、これはあの普通の看板ですよ。
うん、いや、だからさ、風船のタイプとしてね、上が四角やなしにね、ずーっと上が丸になってる、ちょっと墓石みたいな感じのね。
はいはいはい、うん、いや、僕が言ってるね、風船っていうのはほんまに下から空気入れて動かすやつなんだけど、それはさすがになかったです、
ね。それはなかったですね。ただタイプとして僕はお前の言ってる風船タイプの看板もあるんやな、
金箔屋さんの看板とか、
さ、
チキン屋さんとか。
そう、これおもろいね。
あと日本の夜泣きそばっていうんですか、
う
ん、中華そばの屋台も展示してますね。
チンマン県の屋台にそっくりですよ、ね。
あとこれね、ふみこ、ホフってわかるか？
わからん。
これね、ビール飲むとこ。
ビール飲むとこ。
酒屋、ホフっていうのは。
そうか、ナーノレみたいなもんやな、まあ、
日本で言う
たら。
そういうこと
ね。なるほどね。美味しそうやね、これ見てたらね。
うん、
他にも、あの、なんか、丼屋さんとかね。
うん、
とんかつが向こうはすごく日本の料理として入ってるみたい
で、
ね。
そうみたいです、ね。
これも向こうの人に言わせたら、とんかつは韓国やって
言
うかもわからない。
いや、それは言わないですね。それは日本料理です、ね。
そうか、もう僕らそういうこと。
って書いてますもん。イルボン式って書いてますもん。日本式のとんかつ。専門店って書いてますから、
ね、僕ら旅したとかはね、何でもそういう言い方してはった部分があって、うん、やっぱり韓国がやっぱ一番ぐっと張り切ってはった時や
った、そういうことですよね、
うん、なんか悪いことしに観光行ってるみたいなもんで、歩めるまくとったっていう感じはあるんですけど、
そうなんです、うんうん、まあ今はそんなんじゃない
です、ね、いや、そこはもう全部変わってると思います。
以上をもちまして、
はい、
韓日食博ボラボラ終了いたします。
いい展覧会でございました、
はい、
ぜひとも皆さん、まあ、あのどんどん見に行ってもらいたいと思いますね。うまいこと通行しながら、ハロットのように行っていただきたい、うん、
大阪の国立民族科学博物館の特別展示館で行われておりますね。
うん
うん、2015年の11月の10日の火曜日まで。
いい試みです。
でね、休館日が水曜となっておりますので、
はい、
まあそのあたりはですね、実際にホームページで調べてほしいと思います、はい。
そうですね。ということでございます。ぜひとも皆さん、一人でもたくさん見に行っていただいて、いろいろ管理、良子について考えてもらいたいなと思います。
それではこの後は1週間のお楽しみ、リスナーさんからのお便り紹介です。
JOBBB では皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレス、お便り、アットマーク、jobbb.sakura.ne.jp、otaori、アットマーク、jobbb.sakura.ne.jp まで、どしどしお便りをお待ちしております。どうぞ
リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいたお便りをご紹介いたします。紹介するのは私バンバ鉄平と、
はい、バンバフミヤです。
皆さん今週もたくさんお便りいただきました、ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
まずは、
はい、
お久しぶり池田さんです。
あー久しぶりですね。お元気だと思いますが、池田さんありがとうございました。
バンバ一家の皆さんこんにちは、池田です。
はいはい。
遅ればせながら、
お
JOBBB400 回放送達成および新サイトへの移行おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
大きにありがとうございます。
そして鉄平さん一家の2年連続スイス長期滞在ボラボラもお疲れ様でした。
はい。ありがとうございます。
新サイトを見ていますと、
うん、
MBS 時代、うん、そして JOBBB1 回目からのリスナーとしては感慨深いものがあります。
でしょうね。まあ、ありがとうございます。その通りだと思います。
ちょっと僕らの毛色とは違うようなデザインなんですけど、
そういうこと
言う、まあ、いろんな人に、
うん、
幅広くですね、
ね、
聞いてもらいたい、見てもらいたいという、うん、まあ、僕の意識がありますので。
うん、まあ、変化はね、まあ、いろんなあるでしょうね。
そうですね。はい、まあ、ああいう感じにしました。
はい。はい、
これからも楽しい放送の更新を心待ちにしております。
ありがとうございます。
という、まあ、最初にご挨拶が、
はい、嬉しい
ございまして、
ありがとうございます。
僕らも久しぶりにいただいたんで、
そうですね、
本当嬉しいですね。
まあ、聞いてていただいたような感じがしますよね。嬉しいです。
そうですね。
はい。
さて、JOBBB401 のお便りコーナーにて、私の名前が唐突に呼ばれて、
はい、
びっくり仰天。
えらいすみません。
これ唐突っていう字、まあ今更なんですけど、
うん、
あの唐という字に
みたいです ね、つくという字ですね。
どういうことなんでしょうか、
ね、からということですね。
からってあの中国のから
ですよね。どうでしょうね。まあこういうようにからという国が突然ついてきたんちゃいますか。
かもしれないですね。
まあこれはちょっとわかりませんが、はい、はい。
話戻りましょうか。
はいはい。
最近は新しいボラボラネタを取材することもなかなか難しく、
はい、
投稿もできていなかったのですが、
はいはい、
あの酒井さんのリクエストとあらば、ぜひとも答えなければならないでしょう。
指名でしたからね。
うん、
はいはい、
酒井さん、たまにあのリスナーさんどうしてるんやとか言うて、まあ、ちょっと刺激を与えてくれるんですけど。
ね、まあ、そこらがやっぱり長老というか、
はい、
あったかい配慮ですよね。
そこに答えてくれたのが池田さんです。
池田さん、バーンと、まあ、いわば餌にくじいてくれはったって嬉しいですね。
というわけで、今回は写真投稿ボラボラですと。
ありがとうございます。
ま、8月終わりあたりの放送でも、
はい、
バンバさんが少々触れられていましたが、ご想像の通り、
はい、
盆休みの最中に、
うん、
コミックマーケットに行ってコスプレイヤーさんを撮影したり、
はいはいはい
はい、10月9日の土曜日には、
はい、
これ10月ですよ、
うんうん、
結構最近ですよね。
そうですね、今日15日ですからね。
そうですね、
はい、
10月9日土曜日には徳島へ、
はい、
カタカナで町遊び。
ああ、そういうのがあるんですか。
町遊びとカタカナで書いております。
書いていますね。
は
い、
町遊びを見に行ったり、
お
その翌日10月の10日。
すごい活躍ですね。
はい。
はい、
10月の10日には長野県の乗鞍岳。乗鞍岳に行って、少し早い紅葉を撮影したりしました。
やっぱり動いたんですね。
池田さんって山の写真好きなんですよね。
うん、まあ、山の写真とか少女とかね。
少女というか。
少女がまあ聖女を言うんですか。
うん、あのコスプレをしてる人ですよね。
うんうんうん、お嬢さん方ですよね。
はい、好きですよね。
まあ、はい。それはまあ誰でも好きです、この2つは。
そう
ですね。はい。
それらの写真をいつものようにドロップボックスにアップロードしましたので、
はい、
ご覧くださいと。
ありがとうございます。酒井さんのリクエストで。
そうですね。池田さんが。
こういう話が なったわけです。ありがとうございます。
これがまずは、
はい。
8月のコミックマーケットの写真です。
わー、やっぱりね。やっぱりうまいね。
はい。
レンズがいいですね。
もう、ようボケ撮るし、撮るとこは撮れ撮るし。
なんかまあ、
金髪の美少女、麦わら帽子。
ですね。まあ、アテスポ言うたらあかんけど、なんかカール・ツワイスの味ですよね。
な、誰かの、まあ、アニメか漫画の、
うん。すごいレンズの味が。
登場人物ですね、これはね。
綺麗ですね、立体。
おぉ、今度はまたちょっと白くなりましたね。
いいですね、ちょっとハイトーンというか。
はい。
もう、本当にいい写真ですね。
背景が、なんていうかこう、ぬぺという感じで。
全面的にもう、ボケてるけど、何があるからわかるというね。
そうですね、街路樹、
ね。いいレンズのこれ、証拠ですね。
うさぎ耳のメイドさん。
いいですね。
で、次が、これが、これはね、ストリートファイターの竜ですね。
あ、そうですか。これは男性のコスプレですね。は
い、そうです。あのね、
なるほど、
テレビゲーム。
あ、そうですか。
のキャラクター。主人公ですね。
なんとなんとなん。
日本出身。
はい。
放浪の格闘家。
あ、そうですか。
真っ赤な鉢巻きをしてる。
はい。
で、これ波動拳を打つポーズですね。
そうですか。何かこう、はい、袖がちぎれたような感じのね。
ちょっと西堀圭みたいな顔した、兄ちゃんですけどね。
西堀さんよりもっと精悍ですね、これ、その顔はね。はい。
で、これまた、これぐるぐるメガネの、
いいです。
青髪の女の子。黄色の鉢巻きで、
かわいいね、
パジャマみたいなの着てますけど、
いいですね、
これなんかもう背景がほとんどもう見えないですね。
もうそうですね、こういうような撮り方ができるんですね。
やっぱこれいいレンズ独特ですよね。
いや、これはね、
なかなかこんな綺麗に背景ボケないですからね。
いやいや、これはもうレンズ、
これまたちょっと違う感じの、
これはメイドカフェのね、
はい、
お姉さんで、うわ、
お盆を持ってますね。
すごいですね、はい、いや感じのエコですね。イヤホン聞いてますね、
なんか音楽
ヘッドホンっていうんですかね。あー、よーこれだけもう人の中にこれ渦まってるんですよ。この子だけがパッとね、そこから浮き出てるようなレンズっていうのは、やっぱこれは普通のレンズじゃないですよ。
被写体が目立ちますね。
これはもう池田さん独特のね、おお、これもまた、
これが乗鞍岳の紅葉ですね。
おお、秋、ね、
青い空
ですね。
そして
もうこれはもうセザンヌも顔負けですよね。
これ なんやろこれ。
これツツジみたいな感じですけど、
いやな、
あ、これはね、ヒガンバナです。
あ、そうですか。
これはカジバナですよね。
ちょっとところどころまだ緑があります けど、
うんうん、
ま
あ、こういう時にね、あのまずあの棒が出てね、
はい、
その後花が咲くというね、独特のこれヒガンバナの、
あ、そうなんですか、
葉が出る前にね、
うん、
花がまず出るんですよね。
あ、面白いですね。
で終わってからあと葉がシロシロと出て、これが春まで持つんですよね。で春になってその葉も消えてもて、
はい、
秋突然こういう土手とかね、あぜ道にピョーッとタワーが出てね、その先にバーッとこう赤い花が咲くという、ヒガンバナとか、まあいういろいろカジバナとか言い方があるんで、シビトバナとか。
まあ確かに、
お、
なんか燃えてる感じはしますけどね。
これはもうね、僕子供の時に火事花っていうのはおばあちゃんから聞いた話ですけど、普通は彼岸花っていうのが多いですね。はい。
おー。これがその町遊び、徳島県ですね。まあ、車のナンバー鳥取になってますけど、いわゆる板車ですね。
これ
すごい。車にアニメの、プリントをして。
大発やね。
まあ、プリントというか、これ、フィルム、フィルム貼ってるらしいんですけど。
そうですね。
僕ら、埼玉県の秩父でもこんな車出会いましたけど。
そうですね。出会いましたら、皆さんお元気ですかね、秩父のお二人さん。はい。うん、こんなんですか。
あ、コスプレもやってたんですね。
やってはった
んですね。なんか、運河みたいな横で、写真撮ってますね、レイヤーの女の子。
いいですね。後ろから撮って、まだ、ね、照明してる人がなんかおるんかな、
これ。LED ですね、これね。
ねえ、なんか。
一眼レフの上に、こっちで照明つけてますけど。
ボケるようになってはるんでしょうね。
これがその街遊びの、なんか、運河みたいな横でもやってたんですね。うん、ちょっと大阪の、
はいはい、
ね、川のそばみたいな感じ。
そうです、ね。
まあ、これ徳島県ですけど。まあ、
平野川っていう感じやね、大阪やったらね。なんとなぁ、そう。うわ
ー、これ何やろ。これまた乗鞍の、
蜘蛛の巣でしょ。
ですね。
ヒノキのね、蚊の植物。
そうですね。水滴が滴ってますね。
これ、下釜からね、ひょっとしたらね。
ねなたまにはあとこう、霧吹きでかける人もいますけどね。
まあまあ、そういうことする人はありますね。
ねおお、これ、逆さ富士じゃないですけど。
あれは綺麗、
ね。湖面に映った山ですね、乗鞍岳の。
この色も出まへんで。
ねこの水面の、水門っていうのはあれ、水の揺らめきまでが、こう、一個一個綺麗に映ってますね。
すごいですね。もうこれ、動画と一緒ですよね。もう波が揺らめてますね。
あ動いてないですけどね、静止画なん
ですけど。動いてるんですよ。これはレンズの、いいレンズの特徴ですよ。
でね、このレンズの話を、やっぱりしてくれてるんですよ、
う
ん。
あ、やっぱりそうですか。
今回の新しい武器は、キャノン EE16 から35ミリ。
うん、おあ、キャノンのレンズです
か。キャノンのレンズですね。
やった、キャノンもすごいもの作りましたな。
F4L。IS の、
はい、
ISUSM ですと書いてますね。彼岸花と紅葉の写真は、
はい、
ほとんどこのレンズで撮影したのですが、とにかく解像度が素晴らしい。
すごいね、これ。
抜群の色のりは、さすがはキャノンが世界に誇る L レンズとしか言いようがありません。
僕も L レンズ何本か持ってますけど、こんな良くないですわ。
では今週の更新も楽しみにしていますと、
ありがとうございます。
書いてまして、その L レンズのページをですね、
はい、
URL 貼ってくれてますんで、
あそうですか、
ちょっと見てみましょうか。
はい、見ましょう。
これね、かなり高価なレンズでしたね、僕、事前に見ましたけど。これですね、
はいはいはい、
まあ、値段だけで言うと、まあ、値段あんま言うの良くないかもしれないけど、15万4千円と、
まあそれ。
しかも税別ですから、
ですね。
僕の最近買った GoPro 4よりも全然高いっていうレンズ単体でね。
そうですね。
そんな素晴らしいレンズでございます。
赤帯ってやつですね。
はい。
い
いね、画面の隅々までシャープに描写する。
あ、すごいね、これは。
高解像感、高画質を実現と、広角ズームレンズでありながらシャッター速度換算で4段分の手ブレ補正も搭載し、新たな表現領域を開拓しますと、
これは
書いておりますね。
しばらくちょっとこのキャノンの高級レンズから離れてますけどね。ここまで行ったんですね。
はい、15万4000円、税別と。
値段も高いなこれ、16から35ですか。なるほど。ね、これ日本レンズで僕20から35中があって、この前のゆいちゃんをね、撮ったあのレンズそうなんですけど、
はい。あれ20ですか。あ、そうか。
はい、
あ、そうか、あの、デジカメの。
に使ってるんですけど、もともとフィルム用の L レンズやったんですよね。
だからちょっと広角気味なはずがあんまりなんか広角っぽくなかったね。
16、35中から L レンズでないやつを持ってるんですけどね。やっぱあのあんまりディステーションが大きいからこのエルデンズにしたんですけど、
難しいこと言いますね、ディステーションとか、はいはい、
まあまあ分かる人は分かりますね
僕分かります、
はいはい、いいですよ、
そういう素晴らしいレンズで新兵器でまた撮られているという池田さんでございました。
池田さんのこのレンズグルメっていうか、
いやいいですね、
みんなができることだけに憧れちゃいますね。いや恐れ入れました。キャノンまた改めて見直した感じですね、うん、まあニコンももちろん他のところも、まあ、
王道という感じですね、キャノンっていうのは
すごいですね。ちょっと僕はもうツワイスのレンズやと思ってましたんで、
はいはい、
キャノンさんに失礼いたしました、
はいはい、てっぺいさんへ要望と最後に、
てっぺい君に要
望ですか、まあ、これ、まあ、あの技術的なリクエストなんですけど、うんうん、以前の桜インターネットの放送更新時には、
うん、
まあ、要するに旧ホームページですよね、はいはいはいはい、ポッドキャスト形式で放送がダウンロードできていたのですが、
うん、
新しいホームページに移行してからは毎回の放送が半分しかダウンロードできなくなっていますと。要するにまあ2つ番組のあるうちの1つしか多分ダウンロードできてないってことかもしれないですけどね。手動でスマートフォンに転送してやれば放送は毎回聞けますが、少々利便性が失われていますと。まあ、今までネットに繋いだだけで全部勝手にコンピューターの方とかスマートフォンの方にダウンロード とできたのに、最近は手動でやらんとあかんようになったってことですよね。
そうですか。
旧サイトの掲示板でも技術顧問さんが触れられておりますが、ぜひとも対応よろしくお願いしますと書いております。
なるほど、
はい、ちょっと急いで
オートマチックにしてほしいということ
ですよね。そうそうそう、もう勝手にこうスマホに、ね、そういうことですね。
まあ、それはまあお忙しい人やから、この人のところに、うん、まあ、全国を走り回ってはる人やからね。
そうですね。
こういう要求が出る
わけ、わかりました。わかりました。それは、前向きに対処いたしますので。
頑張ってください。
はい。はい、もう少ししばらくお待ちください。
はい。ありがとうございました。まあ、酒井さんのおかげで、また透き通るような池田さんのですね、
そうですね、
新作を拝むことができまして、本当に、頭の中まで綺麗な高いんですね。
今度僕が行く幕張メッセが、うん、まさにこの、コミケの、
はいはい、
確か開催地なので、
あ、
まあ、そういう意味でもちょっと楽しみですよ
ね、
まあまあ、もしかしたらまた池田さん年末のコミケも行かれるんかなと、
あ、かも分かりませ
んね、思いますね。まあ分かんないですけどね、はいはいはいはい、これはまあ強制はできないので、
そういうことですね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました、
はいはい。
次はですね、
はいはい、
ふみくん、
あ、僕行きましょうか。
例の方から。
僕といえばもう、僕はもうこの方の専属、うん、はい、売人みたいな。
ていうか、その、携帯電話も、彼からの、はい、メールがね、
そう、もういっぱい
来てるんですよ、ね。彼というか、あの方からのメールが来ますね。
は
い、
は、鉄道博士のですね、何を隠しましょう、タブチャブルさんで。
いや、皆さん分かってると思います。
分かってますね。それじゃあ、行きますね。
久しぶりではないですか、毎週いただいております。
相変わらずもうね、本当にいつも、この曜日の木曜日のね、うん、朝にくれはるんですけども。
きっかり時間決まってるみたいですね。
まあ、10分や20分は、まあ、違いますけどね。きっかり言っても、ちょっとその辺はね、うん、割と、まあ、鉄道の感じとしては、割と、
僕ら的にはもうほぼきっかりなんですけどね。
はい、季節は刻一刻と移り変わり。かなり涼しくなってきました。お元気にお過ごしでしょうかと、こういういつもの通り、季節の変わり目から書いております、挨拶から書いていただきますなどと書いている自分が、実は火曜日の夜に不整脈のために救急車で病院に運ばれるという事件を起こしてしまいましたと書いてあります。以下 LINE のタイムラインに書いた記事を引用しますと、限られたスペースに押し込んだので一部変な文章になっていますが、ご容赦くださいと。これ僕わけわからないけど、こんなんがあったんですよね。何のこれわかってないんですけど、うん。
まあまあいいじゃないですか。
まあこれなんでいきましょうね、はい。突然ではあるけど、救急車で病院に運ばれた。
うん、
昨夜火曜日の夜、うん、9時過ぎ、寝転がってガリガリ君などを食べながら、テレビを見てケラケラ笑っていると、ちょっとこれもようわからないんですけども、突然胸に違和感。ガとか言って
るんですよ。ガリガリ君ってアイスクリームですよ。
うんうんうん。そのもう一つのテレビの なんかあったんですね、この時期。面白いもんがね。ガリガリ
君。夜の9時ですか、ちなみに。
夜の9時、うん。それはそうですよね。
いや、わかんない。朝の9時かもしれないです。
まあ、普通は、昨夜とか言ってましたから。まあ、
ああ、そうかそうか。
うん、9時過ぎ、寝転がってガリガリ君などを食べて、はい、ながらテレビを見ていると、はい、ケラケラ笑っていると、突然胸に違和感が。不整脈である。
ほ
ーんと書いてありますね。すぐ分かったというのはすごいんですけども、
ね、
脈拍数は一定ではないが、
はい、
100から160、1分間、ね、これぐらいと、これものすごいですよ、この。
あ、そうですか。
100から160、うん、まあ、いつもは10秒ぐらいで収まるので、
はい、
ちょっとこういう癖があったんかも分かりませんね。10秒ぐらいで収まるので、我慢していたが、
はい、
昨日は一向に収まる気配がない。おまけに脈が抜けているような感じがする。えらいことですね。胸の不快感もさることながら、心室性の不整脈だと最悪の場合突然死ということもあり得る。まだ死にたくないので嫁さんに救急車を呼んでもらった。
お、
まあ、ちょっと書き方があっさり書いてありますからね。
まあやっぱり鉄道がありますからね、
うん、まあそう、
まあ、お子さんもあります。お子とかお子さんの方が大事ですからね。
奥さんとかお子さんだと思いますが、はい、まあ、胸の不快感は相変わらずである、
うん、
救急車が来るまでせいで15分ぐらいだったろうが、
うん、
無限に長い時間に感じられ、その間まだ意識があるから心室性の不整脈ではないはず、うん、大丈夫という思いや、
はい、
数日後には斎場で焼かれてしまうのかなとか、下の子供は自分のことなんて覚えていないやろなとか、自分が行ってしまったら上の子たちはどう思うやろななどといろんな思いが交錯して
、はい、
心は知事に乱れた、
うん、
レポート風ですね。 やっとのことで救急隊員が来てくれて、
はい、
問診もそこそこに外に運び出されると、
うん、
この間、この間際ですか、
うん、
その間際に息子に後のことは頼んだでと声をかけたと。息子さんも大変だったよね、小学生の子やからのこの子ですけどね、救急車内で心電図を取ってもらうとどうやら細胞 心房細胞、細動とのこと、心房が細かく動くってことですよね、とのこと、幸い近所の病院がすぐに受け入れてくれたので、そこに運び込まれた。病院では医師が、点滴を入れたら治るでしょうと受け合ってくれたので、一安心であった。うん、そのうち脈拍数も100を下回るぐらいに落ち着いてきたが、心房細動は収まらない。ちょっとこの辺ね、体験がないのでどういうことかわからないんですけど、
心房って心臓の中の4つの部屋のどっかが、
そうですね、心室と心房でした
から
ね。
ああ、心房か、どっか動いてると、
まあ、それが細かく痙攣しているってことかわかりませんね。心房細動が収まらない、はい、医師から一晩寝たら落ち着くと思う、うん、それでダメなら電気ショックをかけるので、うん、朝になって治って収まっていなかったらもう一度来てくださいと言われ、
電気ショック、
歩いて帰るとか言ってますね。元気な時なら5分の距離を10分以上かけて帰り、はい、もちろんもらった睡眠薬を飲んで寝たと、
はい、
そして今朝とか言ってます、水曜日のことですね、はい、水曜日の朝、危惧していた通り不整脈は収まらず、電気ショックなんて嫌なんだけど、心房細動を放置すると脳梗塞になる可能性というところでこれ消えてるんですよ。
それまた怖いな、それ。
いや、この先が分からへんからね。
いや、もしかしてその直後にとかね。
で、僕はもうこれ、もうた途端にちょっと震えてきてね、俺。考えてみたら、
心房が震えて、
心房が震えて、僕はまあね、大動脈弁ですけど、
あ、まあ、もともとね、心臓がちょっと、
そう、かなり悪、かなり
悪い、もともとというか、最近かもしれない、
最近ですね、まあ、働きすぎですよね、これはね、自分でそう言ってるんですが、1ミリ過ぎやと思いますけども、まあ、おかげさんで僕の方は非常に安定してるんですけど、悪く安定してると
。なんでしょうかね、それ、もしかしたらダイエットですかね。
まあね、最近のこう読んでますと、割とまあこういうことを時々体験してあったみたいなところもあるんですよね。こんな落ち着いてられるというのはね、まあ、ちょっとその辺はタブチャブさんの私生活も僕らも全く知ってるわけでもないし、
鉄道に乗りすぎたってことですかね。
おそらくまあ普通はそういうようなことですよね。鉄道に乗りすぎた、急激なダイエットでしょうね、
やっぱり
1万歩とか2万歩歩いたりしてありますのでですね。
もう煽りまくってた人が今僕の前にいますけど、
そんな煽りまくった覚えないんですよ。もうそれやったらすみません。
いや、当時の、ね、放送聞いてください、皆さん。僕は急激なダイエットはやめといた方がいいですよって何回も言いましたから、
まあ、まあ
放送に載ってるかどうか知らないですけど ね、その僕らの発言が、
まあ、まあそんなことでここで切れてしもうて、はい、ひょっとしたら向こう行ったんちゃうかやなとふと思って、僕もちょっと振動がおかしくなりそうになったんですけど、要はまあ冷静に考えてみたらね、このメール出してるということはね、生きとるわけやわな。
まあまあそういうことやな、
ほんで僕はまあすぐ返事を出してですね、はい、朝やったんですけども、ちょうどトーストを食べかけた時にトーストがまあ冷めるのも恐れずにすぐ返事書いて
トーストぐらいええがな、
タムチャングルさん、あんたそのメールこの世で出してるんやろなって言うたんですよ。はいはい、その返事が返ってきたが、
返事なんですか？
返ってきたんですよ。
あ、よかったよかった。
ちょっともっぺんそれ行きましょうか、返ってきたとこまでね、はい、もうこれどうやって出るんかな、これか、こうしたらね、こう書いてますよね。あちらの世界でご報告ができると思っていましたが、なんとかこちらに留まっておりますとか言ってもよかった。まあ、ホートさんすぐ帰ってきましたから安心したんですけども、今日は出勤していますし大丈夫だとは思いますが、無理はしないようにします。バンマさんもお体をご自愛くださいとか言ってまして、これで生きてたらと分かったんですけどね。まあまあ、こういうような迫力のあるメール
って。歩きすぎちゃいますか？
まあこれはね、あんまり僕ら軽々しく言えることはないんやけど、まあとりあえずまあ気をつけてもらうと、また踏切でちょっとしばらく歩いてもらわない感じね、我々も、
ね、踏切で途中でね、またそんなになったら大変ですしね。
まあまあその時はすぐに
踏切から動けん言うてね、
踏切から動けんかったら遅くてねあらっていうの発見取ったからかもな、
非常ボタン押さな
あ
か
んね、まあまあそういうちょっと我々の大事なスタッフの重要メンバーの方がね、こういう、まあ、事件というか事故を起こしまして、まあ本当に指示乱れておりますけど、
まあ、ただ救急車の方は迅速な対応
で、ええ、まあよ
かったですね。こういう時こそやっぱり救急車です。ほんまにやばい時はね。
まあまあそういうことですよね。いや、まあそういうご報告も兼ねてですね、はい、2番目のメールは今日はタブチャブルさんに登場ということでございます。
ありがとうございます。
くれぐれもお大事にしていただきたいと思いますし、すね、はい、奥さんがご下さんになったらいかんのでね、まあそれでは注意してもらいたい。
そんなもん言わんでも分かっとるから、
ね、分かってるから、
ね、そういうことを言うから
念のためじゃ、これも。
じゃあもうお前そういうこと言うからな、そういうことになる時あんねんね、たまに。
今の取り消しますわ。はい、大げさんのことは今の失言です。
また言うた。
はいはい。はい、ごめんなさい。 はい、2番目。
はい、3番目、3番目。
あ、3番目、3番目、2番目終了です。はい。
3番目は高橋勝彦さん。
あ、勝彦さん、ありがとうございます。
勝彦さん。
一本場の
高勝さんですよね。
はい、はい、わかりました。
勝慎太郎みたいです
か、ね、いや、ほんとかっこいいで。勝慎太郎さんのかっこいいよね、あの人は。あ、ね、あ、一本型のあのね、ちょんまげ姿は。
そうそう。
これはもう世界に誇る。
坂本龍馬。
そうですね。黒沢明監督に聞こえてもらわないか。ね、はい。
JOBBB、バンバン文雄様、鉄平様、いつも楽しく放送を聞かせていただいてます。
ありがとうございます。
ピースラン、はい、世界五大陸、4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナーの高重勝彦ですと。
はい。
先週末は、京都の大学に通う娘が、
あ、
最近ね、よくお嬢さんと。
ね、まあ、はい、若い者たちが、うん、ね、あの、まあ、長いようになって
るんですよ、ね。まあ、大学通うようになってから、もう、ね、お母さんの手をもしかしてちょっと離れたんかもしれないですね。
そうですよね。やっぱりそうなると大人の気持ちもわかりますしね。
そうですね。
よかったですよね。うん、はい、
大学に通う娘が大阪天満橋を訪ねてくれて、
ああ、よかったね。
日曜日に、難波エリアを2人でデートしました。
いや、よかったね、これ。
そうですね、
めでたいですね、これは、
まあ、これフェイスブックで僕も見てましたけどね。
あ、そうですか。僕はもう初めてのことやからね、はい、びっくりしたんですけど。
今年の7月に13年ぶりに再会したのですが、
2
人で街を歩いたのも13年ぶりということで、まあ、大学生だったら18歳とか、ということは、まあ、15歳ぐらいから会ってなかったっていうことですかね。
13年ですか。
あ、じゃあ、ごめん、全然計算おかしいわ。
おかしいですね。全然おかしい。なんでこんなこと言うとるんかいな思ってたんですけど、前はもう計算はもうやめとこう。
だから3歳ぐらいの時以来ってことやな。
だからまあ、あやねとか言うぐらいの時から、会ってないということでしょう。
そういうことですよね、はいはい。当時彼女はまだ小学校入学前で。
またこんなこと言うから3歳言うと。はい、
前は。まあ、入学前ですよね。
まあ、入学前、入学前。
はい。2人で出かけると言ったら、公園でジャングルジムやブランコを楽しむか、スーパーやデパートのお菓子売り場かおもちゃ売り場をうろうろするぐらいのものでした。
あ、なるほど、ね。
まあ、これは僕とあんま変わらないですね。
まあね、それでまあ離婚ということがあったわけだから、ね、
そういうことです
ね、はい。
この日はたこ焼きや串カツを食べ、
あ、よかったね、
カフェでコーヒーを飲んだり、ブティックや靴屋さんをうろうろしました。
うろうろしとるやんか。
ね、は
あ、
そんな彼女の今の関心は、ファッションと恋愛のようです。
ああ、なるほど。まあそういう年頃やわな。
年頃の娘を持つ親御さんは世間にただおられるでしょうが、13年ものブランクがあった私はいわば父親初心者に近いのかもしれません。
まあそりゃそうやろな。間抜けてるからな。
そうですね。12日の体育の日は、梅田のカフェ、まあこれまたちょっと話題変わったんですけど、エリカフェでトークイベントを開催しました。これがその梅田でされるという、あの、先週そんな話があったと思うんですけど、
はい、
予告も
ありましたね。はい。10月の、はい、お嬢さんの話は終わってね。
終わりました、終わりました。10月の12日に、
はい、
トークイベントを開催いたしました。うんうん、エリカフェってこんな字書くねんで。
え、あ、もう、字読んでもわからんし、イメージも湧いてきません。わ、
はい、
からん。行ったことないこ
と。読んでへんやろ、ちゃんと。ちゃんと読まな、ちゃんと読まな。
生、あれ、フランス語みたいな。
横文字やから言うていつも拒否したらあかんの。
なあ、拒否するかい、飲み込んどるわ。
連休最終日にもかかわらず、はい、お越しいただいた皆さんには、感謝、感激、感動ですと。
ね、そういうこと。
三つの感ですね。
はい、三感ですね。
今僕は言いましたけどね。はいはい、今の文雄君が言っただけですけどね、
はいはいはい。
サイクリストで JACC 日本アドベンチャーサイクリストクラブのメンバーでもある、かなえさえこさん、
はい、
この方の台湾一周された方ですよね、
はい、
まあ、僕も何回かお会いしたことありますけど、
感じの人らし
い
ですね、
はい、かなえさんやサラリーマンランナーのよいさんからも来席いただきました。
よいさんもね、えいいですね。
よう走ってはりますよ。
気持ちいいな、あのよいさん。
よいさんね、最近になってまた、うん、あの、走りが早なったらしくて、
あ、
もう50にならはったんかな。そんなのなんでタイムが上がってるんやろっていうことを、Facebook でおっしゃってましたけどね。
言うてはりましたか。そうですか。
普通年取ったらね、ちょっと遅なるんですけどね。
まあ、それが当然ですわね。
まあまあ、また人によって変わるんかなっていう感じもしますね。
まあ、これから青春ですよ
ね。そうですね、
はい。
旅をするものならば、行く先々ですぐ誰とでも友達になれるもの。
なるほど。
この日、よいさんとかなえさんは、お互い初対面。
ああ、よかったね。初対面。はい。
これもまた引き合わせだったのか、私の頭にピンときたのは二人の共通点。
お
お。お二人とも過去に台湾を走っておられたのです。
ああ、そうか、なるほどね。
かなえさんは自転車、よ、はい、いさんはランニング。
はいはいはい。
こんな形で旅人が繋がるというのもまた面白いものです。
ああ、まあ、それに台湾が出てきたのが我々としては嬉しいですよね。
きっとこのお二人も共通する仲間が日本や台湾に何人かいるかもしれません。
はいはい。
友達の友達は皆友達だ。
おお、やった。
こんな三つの友ですね。
はい、三友ですね。
みんなと繋がる、はい、みんなが繋がるピースランなのですね、と。
なるほど。
そこに繋げたと。
トリプルが容器出てきました。
そういうことです。まあ、高橋さんピースラン提唱してありますからね。
まあ、要というか大井の要にいてありますからね。うん、おお、なるほど。
まあ、またヨーロッパ大陸の
そうです
走りもありますし。
そうですね。
アフリカ、 また南米と、
ね、体を鍛えて、
そうです、
いろいろと、まあ、接触っていうか、うん、食べ物も考えながら、
またスポンサー周りとかね、資金集めもされておりますよ。もう一人で全部されてますからね。
まあ奥さんがね、協力してあるとはいえね、はい、ありがとうございました。
また、お嬢さんともいい関係で
いてください。いいでしたね。これがまあ本当僕らなんか詳しくて分からんけど嬉しい、ね、
人間臭い高重さんが見えまして、これはまた親近感が湧きますよね。ちょ
っと
ま
あ照れてはったか分からんね。
どうなん
やからね。
あんまりね顔には出さないんですけどね。ただもともと女性恐怖症っていうのがね、高重さんあったんで。
あ、そうですか。その話知らんかった。
知っとる知っとる、何回も聞いとるかな。
あ、そう
か。まあまあこのラジオではあんま言ってないんですけど、高重さんのトークイベントとか行ったらよう言うてあるんで。
あ、そうか、そうか。
あ、思い出した。大学の時代にね。
思い出した思い出した。思い出すぎたよ、あれはね。
まあね、あのルックスですからね。
あれはもうあの人ほっとかへんかった
と思う、ね、誰もね。
絡めついたと思う、あの人。
ですよね。
うん、それでちょっと怖がりならあったよね、うん。あ、その話、例のカフェで聞いた思い出しました。うん、はい。
スターバックス。
そう、スターバックス。
やったかな。
はい、あの、緑地公園の。はいはい。
大変ありがとうございました。
ありがとうございました。はい。
次はですね、安倍さん。
安倍さん。これは安倍さん。
これは来ましたよ。
もう毎回来てますから。
最近ちょっとまた安倍さん続いてますね。
安倍さんすごいですよ。
ね、
会長、もう本当に。
飛ばしすぎですよ。不整脈並んどいてくださいよ。
いやいや、あ、なんせまあ、剣道で鍛えてあるからね。
まあね、
まあ。
頭は落語、体は剣道。
そうですね、そうですね。
精神は JOBBB、
ね。ねえ、まあ、先々週ぐらいから剣道の前になってね。
そうそう、臭いだけや言うて。
ののちゃんが来てからね。
臭いだけやぞ、って。
まあ、安倍さんもちょっと否定やって、ののちゃんは肯定やったな。
で、娘にやらせるんやったら、まずお前からしろ、って言われましたからね。
安倍さんちょっと気づかったですね、剣道あたりがね。
あんまりいい思い出ないんかもしれない
です。まあそれは誰でもね、いろんなことがあります。うん、それじゃあその阿部記者の大スクープですね。
鴨場神社、鈴木提灯検討行事と。
鴨場神社は僕知ってますよ。
奈良県の御所、
御所
でございます。
はい。例の高松さんのところのジュースの会社のあるところですよ。
ああ、大道ドリンク。
大道ドリンク。はい。
馬場さん、てめさん、こんばんは、阿部です。
はいはい。
今回のレポートは奈良県の御所市。
はい。
御所ですよ、皆さん。
御所と書いて御所。
御所じゃないですからね。
はい、
ね、まあ、あの、滋賀県にもゼゼっていう読みにくい土地がありますけど、
奈
良県は御所市
で
ございます。
はい、
葛城山麓のこの辺りは、古代の豪族、鴨氏にゆかりの土地ですと。
はい、古いですよ、これは。
あ、そうですか。
はいはい。
2000年ぐらい。
まあ、2000年はいかんで、まあ、それに近いぐらい古いね。うん、もう、五世は本当に古いところ、古い。
柿で有名ですよね。
まあまあ、そうですよ ね。あの、T シャツ思い出すな。五世の柿色の T シャツ持ってますけどね。
ね、街中をデザインしたやつですね、
はい。はいはい。
古代の豪族なんて現代の我々に関係ないじゃん。
うん。
と、鉄平さんは思われるかもしれませんが。
いや、鉄平の本質ついてますね。はいはい。
京都のあの、下鴨神社や、
ええ。
上賀茂神社の、はい、まあ、これ、両方ともやっぱ鴨がつくんですよね。
そうですよね。
まあ、ちょっと漢字は違うんですけど。
まあ、同じことです。
まあ、そうですね。はい、下鴨神社、上賀茂神社の末裔が、祭祀を取り仕切っていたのは、
うん、
実はこの鴨氏の末裔でございますと、はい、まあ、今でもそういうことなんですかね。鴨氏の末裔が、まあ、京都の下鴨、上鴨に似てると。
鴨一族でしょうね。
いいですね。
はい。
まあ、そういえば、高島にも鴨川っていうのがありますよね。
鴨も多分そうです。まあ、ちょっとしたトライ系の民族かもわかりませんね。
ああ、かもしれないですね。はい、そして、続きますよ。
はい。
北条記で有名な。
おお、来た。
鴨の町名。
うわ、やったー。あの、いおりに住んでた人や。
僕も名前だけ知ってますね。
はいはい。
鴨の町名。まあ、ちょっと中国人みたいな名前ですよね。
まあまあ、あの、
まあまあ、三文字が流行った時代があったんですよね。
まあ、そう
名前がね。
ね、はいはい。
鴨の町名も鴨氏の出自です。
はい。
まあ、鴨氏から出られたと。
なるほど。
出身が鴨氏やということですね。
なるほど。はいはいはい。
加える茂る鴨氏ですね。
はい。
そんなすごい一族の発祥の地である奈良県御所市にある鴨氏ゆかりの神社、鴨場
神社。そう、難しい。難しいね。なかなかこれぶって読めんかったよ、僕はね。
ね
え、は
い
は
い。あの、鳥の鴨に、
うん、そうです
ね、都という字に、三字の波、
は
い。
ねえ、ちょっと万葉仮名のような書き方やね。
鴨場神社。
はい、鴨場神社。
そこで行われる祭りも、ただものではなかった、びっくりマーク。
でしょう、そらそら。
安倍さんが言われるんやったらね。
安倍さん自身がね、もう安倍一族やないんですけど、ただもんやないわな。
あの、首相ですか、
うん、そまあまあ、首相というと、
いつも
安倍さん怒られるかもしれませんが、
まあ、この例え出してますよ、ね。
はいはい。
まあ、いろんな安倍さんいてますからね。
そうです。安倍さんもね、まあ、首相以上の安倍さんでしょ
う。そうですね。はい、秋季大祭ですか、
はいはい、
春季大祭、あの、秋の
季節。秋は秋ですね。
秋ですか、
はいはい、
秋季大祭は、
はい、
今年は10月の11日の日曜日に行われたようですが、
ようですがって、
はい、がですね、安倍さんはですね、その前日10日は、宵宮前日祭。
ああ、なるほど。
その、宵宮前日祭の目玉が今回のレポート、すすき提灯検討行事ですと。
あ、鈴木提灯を検討した、
ね。まあだから、宵宮に行かれたんですね。
宵宮の方が日本の祭りで本祭りなんですよ。
あ、そうですか。
宵宮がいいんです。
10月の10日でございます。
10月の10日、11日が日曜でしたが、土曜日に行かれたんですね。
そうそうそう。
はい、
提灯といっても、10個の提灯を3段に組み合わせて、その高さは 4.5 メートルと。
すごいですね。串カツの巨大なみたいな三本串カツ、
ね。そうです。まあ僕らは事前にちょっと動画見たんですけど、まあまた後で見ますけどね。1キロほど離れた葛城公園から、
はいはい、
鴨場神社までの、すすき提灯の行列は、それだけでも見応えがあるのですが。
でしょうね。すごいですね。
4.5 メートルの。
はいはい。その公園も僕、よちゃんと一緒に見たこと
あります。あ、そうですか。
はいはい、
葛城公園。
葛城公園知ってますよ。
神社に到着してからの献灯行事は、まあ、献灯っていうのは要するに、まあ、提灯を神様に献上するとか、はい、
そうですね、
まあ、捧げるとかそういう意味ですね。
まあ、鴨一族の神さんに、
はい、
まあ、これ持ってきました。受け取っとくなれという、まあ、これからもよろし頼みますかということでしょう。
献灯行事はさらに見応え十分。巨大なすすき提灯をかざして、境内を所狭しと走り回ったり、振り回したりと、4.5 メートルを。迫力満点。ちなみに自治会ごとにすすき提灯が存在しているようで、その数は30基以上、まあ、30本というかね、4.5 メーターが30個あるということですよね。
ただもんやないな。
さすがは鴨市発祥の地。
ご世、うん、
ちなみに動画はすすき提灯検討行事の締めを飾った、はい、和歌集たちが出演するイベントですと。
ああ、そうでしたか。
いうことで、ちょっと写真をね、まず、僕らしか見えないです、はい、これは。
ごめんなさいね、皆さん、はい、残念ながら、まあ、なんとか見て、うん、おお、
これが葛城公園から。
望遠鏡の、
そうですね。
遠景写真ですね、
そうですね。
真っ暗の、おっと、またこれ急にバーンと。ま
あ、これが 4.5 メーターの、提灯ですよね。
ついですね。
まあ、ふみおくんさっき串カツって言いましたけど。
いやいや、串カツさん、巨大串カツ3本重ねみたいな。
まあ、串カツというよりもどっちかやったら焼き鳥やな。
まあ、まあ、そうか、ね。
焼き鳥の、あれ焼き鳥で3段とか4段とか、うん、なんか、あるいはネギ、鴨ネギとかなんかいろいろあるやんか。
まあ、チビタの串カツにも似てますけどね。
はい、はい。途中商店街通るみたいですね。ほら、ちょっと上の方にアーケードが見えてますけど。
公園からね、貨物場までの間にいろいろところを通っていくんでしょうね。
ああ、
すごい、ね。
これやっぱり自治会によって、ハッピーの色が違うよ。
なるほど。
これこの人ら青やけど、これこの人白、白になんか赤いラインが入ってたりとか、
ラインま
あ、30基あるって言ってましたから、それぞれでね、多分、
栄
町とか、
ね、
あとは宮本町とか、ね。
宮本知ってますね。ねはい、はいはいはい。
あ、パノラマも。
わ、
ちょっとやっぱり暗いんでね、ブレてますけどね。
ちょっとこれはしゃあないです ね。これはもうそれも何も高んと。
そういうことです。
生撮影ですからね。はい、ああ、なんとすごい。
宮崎町とかね、なんか書いてますね。多分宮崎やと思いますけど。
ちょっと見えにくいね。はいはい。
はい、
わかりました。おお。
これが検討行事ですよね。
夏のね、検討っていう、はい。まあ、神さんも嬉しかったでしょうね。
真っ赤なハッピーの町もあるんですね。ね、
2000年ぐらい前の子孫がこの中でやってくれてね、はい、わしも幸せやと。
ちょっとなんか、まあ、全然形は違いますけど、だんじりとかね。
まあ、同じような、まあ、系統ですね。
そうですね。時期もね。
宵宮っていうのはまたそういうとこですよね。提灯、うん、つけて、
はい、
ね、祇園祭の宵宮もありますし、
うん、
まあ、大津祭りやとか、それいろんな長尾祭りとか、滋賀県もいっぱいおもろい祭りや、大溝祭りもありますね。
ちょっと聞いてみましょうか。
はいはい。
これですわ。
ほ、出ますか。ああ、始まった。
提灯検討行事の締めを飾った、まあ、若い衆による、まあ、舞と言いますか、
上下に振り回すは横に斜めに、
その 4.5 メーターの提灯をですね、
お、
一気につき一人が、おお、回ってる回ってる、
このまたリズムがいいね。
あ、なるほど、二人ずつちょっと競争するみたいな感じでね、まあ一人ずつあれ持っとるんですわ、提灯を。で、またここで人にバトンタッチして。
リレーですね。
はい。で、また二人目の人もバトンタッチして。あれ、この人バトンタッチせえへんな。おぉ、ずっと回っとる。ちょっと境内をずっとぐるぐると回るんですね。
バトンタッチしました。
はい。これすごいですね、みんな。こんなん要は持っとるな。まあ力自慢みたいなとこもあるんかな。
普通ならコケモンして一人二人はね。ね、
ちょっとなんか台湾の、
うん、
あの音楽に似とるな、
あ、まあ、こ
う強引に言いましたけど、
うんうん、
ちょっとリズムがね、リズムが似てますよね、う
ん、なんかこの前あのゆいのですね、四五三の時に、
はいはい、
中村宮司がね、鈴振ってくれましたわね、ああいうのスノートにこれ似てますね、笛がね、
あ、すごいすごいすごい、鼻で、うん、鼻で受け止めとるよ、
鼻で受け止めんでしょう、顎かどっかでしょう、
顎か、
うん、うわー額やったね今みたいな、
これ竹の棒ですかね、それに提灯つけてんのかな、
一人竹で
もう、あ、でもだ、一人一人家があ
ったよ、当てはりました、なぜって、お、ようこれ落ちませんね、まあ、下で動いてるから、まあ、提灯が回って
た、あ、落ちた落ちた落ちた落ちた落ちた、
あ、やっぱこれもあるんや、
失敗した失敗した、片方は、
あ、まあこれがないと、あ、すぐにもう持ち上げられましたね、
やっぱり地べたがちょっと乾燥してるんかな、砂ぼこりが上がりましたね、
まあ神様もこれぐらい許してくれますわ、
あ、今度おでこですね、今度おでこですよ、
もう首が持つな、これ
ちゃんとスポットライト浴びてますね、
やっぱりしかしこの暗いからこれをできるんやね、ここは。
そうやな、
こういうところは五世の立地がな、山奥で、
今度は何、今度は何する、今度は片手や、片手で、うわすごいな、あの二の腕がどっかに乗せてますね、提灯すごいバランスやな、これ
変わりました、
ちょっとあの片方のチームがよう落としますね、
かもしれない ね、やっぱりちょっと練習的なことがあったんやろね、まあいろいろサラリーマンの人も多いやろし
そうやな、
ね、いろいろ言い出したら聞いたんですけど、やっぱり練習時間というかね、地区によって違うたのが分かります、
もしかしたらこれそれぞれ違う地区の人らが競ってるかもしれないしな、
これは片手で回してますやん、あの大きな提灯をぐるぐる、
すごいな、
おー、はい、
まあ、水平になりました
。水平になりました。
まあ、動画はね、6分。
水平でぐるぐる、水平、ま、水平、あの、あ、
なんかプロレスの技みたいですね。
うわぁ、すごい。
ちゃんと落ちへんようにね、一人が見張ってますよ。
はいはい。
補助みたいな、体操の補助みたいな人がいますよ。
いやぁ。
まあ、こんな感じで、ずっと続きまして。
ありがとうございます。
はい。
もうこれ、まあ、
で、また回って、また回って。
はい。
また回って、だからこれ多分町対抗でやってるんですよね、同じようなことを、
そうですよね、また夜店の明かりが綺麗ですね、うん、
周りに建物も見えますね、やっぱり提灯の明かりはこういう暗いところで映えますね、
まあ、小松のこれ境内でしょうね、
そうそうですね、神社の境内だと思います、
いや、ありがとうございます、なんかジーンときましたですね、こういう祭りはやっぱり心がこう湧き立つというかすごいです、ありがとうございました、いい取材をもう命かけてるんですが、こんな遅うまでね、
これ安倍さんがね、この暗闇の中で、この暗闇の中で
なんやねん、
じっと撮られてたんですよね、
でしょうね、
まあ、その風景を僕は思い出すと、うん、あ、おもろいなと、
安倍記者は、まあ、必ずその公共交通機関に行きはりますからね、あの五瀬線という線が行ってる向こうね、近鉄の分線があるんですよ、電車があるんです、それに乗って本線まで行ってからね、
だから結構暗かったからな、その帰りちゃんと間に合ったんかな、神戸の方まで帰れたんかな、
だからそこがまあちょっと心配でもありましたけど、まあ、帰って投稿してくれてはるのはね、無事に帰れて、
いや、もしかしたらまだこの後何かあったんかもしれんで、
かばか
だってこれ10日やろ、行かはった、はいはい、ということは11日も、
うん、
な休みやったし、12日も休みやったから、
うん、そんな行かしたらあかんね、
いや、わからんで、
やっぱりちょっともう静かにもしてもらった、
次のメール書いてはるかもしれんで、
なるほど、まあその辺はあんまり、あの、なんちゅう
か、いや、強制ではないです、池田さん同様、強制ではないんで、ね、
そうですね、はい、あの、まあ、あの、田淵子さんも、僕はなんか調子づかしたという意見もありますんで、
そうですね、
消費者の方を大事にしましょう。はい、ありがとうございました。
今更ですか。
今更、はい、もう一遍反省したところです。
はい、
ありがとうございました、阿部記者。
お
疲れでした。
ありがとうございます
。次は、はいはい、
次は誰でしょうか。
どなたのレポートですかね。はい、
オフィス樋口さん。
あ、なんとな。この人もまた独特の世界やからね。樋、はい、口ワールド。
またギャラのこと書いてますね。
あ、そうですか。
まあ、いろいろ書いてますんで、ちょっと読ませていただきます。
はい、
先週の放送でスパイクタイヤを手放したと言っていましたが、本当でしょうか。ね、はい、本当です。
僕もちょっとわかりません。はい。
本当に手放したなら残念ですね。
なるほど、やっぱりね、
はい。しかしよく考えると、
うんうん、
冬の日本海自転車ボラボラは可能になりますと。
なるほど、これ帰っていたら可能になる。
そういうこと
やな。ちょっと意味わかりませんが。は
い、いや、次に理由書いてます。
はいはい、
銀鱗亭の出口さん、
はい、
自転車冒険家の 中西さんにスポンサーと指導をお願いすれば、冬の日本海自転車ボラボラは可能になります。
なるほど。
必ず自転車用のスパイクタイヤを使いましょうと。
なるほど。出口さんが出てきはったね、中西さんもね、
はい、
あ、そうでした
まあまあ、あの本当にこの粘りというんか、こういうそのやっぱりじわーっとするような継続ということがね、この樋口さんのパワーの源でしょうね。そうですね。
スパイクタイヤだけではありません。
あ、はいはい。
400回を超えても売り上げゼロ。
なるほど。
赤字を出し続けています。
垂れ流してるということですね。どっかの昔の鉄道みたいですね。はいはい、
倒産してもおかしくない状態です。そうそう。まあもう倒産してるかもしれないですね。まあ、そういうことですね。してるけどしてないように。
何回も倒産してる
ような感じですね。そうそういうこと。偽装してるんかもしれないです。ギャラ未払い問題も解決できていません。
なるほど、なるほど。
すぐに経営を改善しましょう。
なるほど、なるほど。
ギャラも払えるよう努力しましょう。
わかりました。
これ僕ですかね、文雄くんですかね。
まあ、両方でしょうね、これはね。まあ、あの、本当ですね、経営の手はなしておりません。
まあ、経営者欲しいな。
まあ、欲しいですね。ね、
外部の人欲しいです、
は
い。
そうそう、外部の人入ったりも
あれば。さじ投げるかもしれない。そうな、ね、もうお前らあかんわ。
誰も入りませんやろ、うん。
ここからが本題。
ああ、わかった、はい。
ここまでは前置き。
わかりました。
季節の便りでございます。
はい、わかりました。
9月の17日に京都水族館に行きました。
ああ、またまた。ほう。
水族館に入ると、うん、鴨川と由良川を再現した今日の川ゾーン。
あ、そんなのがあるんですか。
で、魚の写真を撮りました。
おー、
そうということで、また写真を送ってくれておりますので。
ちょっと魚まで範囲が広まりましたね。
そうです。鉄道、はい、鉄道アイドル、魚。
はい、魚も入ったんですか。これ淡水魚ですよね、ここは。
そうですね。これが今日の川ゾーン。
おー、なんと綺麗にまた。
おー、
これ、例のあの山椒でしょ、これ。
大山椒魚の、アルビノですね、多分これ。白いやつですね。
白いタイプですね。白いカラス魚がこの近くにもおりますけど、ね。
はいはい。
はあ、
これ、船か？
これは、鯉ちゃうか？
鯉か。
いや、ちょっとこの、難しいね。まあまあ、ヒガイか鯉か。
まあ、似たようなもん、まあ、似たようなもんやな、
うん。似たようなもんじゃ似たようなもん。
イワナみたいなもん
や、ね。これは知ってるよ。オイカワっちゅうやつや、
ね。あ、そうですか。
うん、これ、まあ、僕らサジ言うたんですけどね。
ああ、これ川魚。
川魚でももうね、鯉飲食出てましたね。これはもうサジに間違いない。ムツもおりますね。
ああ、
なんといい、ね、写真ですね。
これ、樋口さんですね。ちょっと映ってますけど。
あ、映り込んではりますか。
ほらほら。
あ、ほんまやほんまや。手のところ
が、ね。赤いストラップ。
スーツ着てはるみたいな、
ね。多分樋口さん。違うかもしれないですけど、
はい、分からんなそれは、はい、
今日の川ゾーンを通って怪獣ゾーンに移動しました。
怪獣ゾーン中もあるんですか。
怪獣ゾーンではアザラシの写真と動画を撮ることができたので見てくださいと。
犬の毛の
元、犬の獣の、ね、そういうこと。これこいつですわ。おアザラシ、これゴマフアザラシですね。
どこにおるんですか、アザラシが。
いや、画面の中央にこの 黒い斑点の、多分立ってるんやろな。
あ、こんな格好や。
だからあの筒みたいな水槽 で、
水面に尻尾が浮いてますね、日本の。
そう、まあ水面というよりも、これ多分全部水なんちゃいますかね。で、息するために上に行ったりするんちゃいます。海遊館でもね、こういう展示あるんですよ。
あ、そうかそうか、その辺ね。はい、あ、わかった、これイワシやね。
はい。これまた別の写真ですけど、まあこんなアザラシがいたと。
はいはい、京都の水族館ってなかなか斬新な展示してますね。
そうですね。
僕は行ったことない。前は通ったことあるんですけども。
アザラシの動画を撮ってから、魚とペンギンの写真を撮りましたと。これも見てみましょうか。
はい、
これイワシですかね。
の多分群雄してる
んですよね。群
生ですね。
はい。
多分イワシだと思います。はい。
はい、ほう、これも魚。
なんかフグみたいなタイプの魚ですかね。ちょっと、
あ、これペンギンや。
ああ、どうなってるんですか、このペンギンは。あ、そう、わかった。
寝そべってるんやな。
寝そべってるっていうか、ちょっと難しい、あの、芸術写真みたいなって
るんですね。そうです
ね。
おお。
この子は子供ですよね。
橋の方に座ってますね。
うんうんうんうん。
あ、こういうところですか。
大きなペンギンの部屋があるんですね。
はあ、
びっくりしました。
まあ、自然光を取り入れる形の。
京都らしいね。
部屋ですね。
なんか、あの、神社のようなデザインのね。
何ペンギンでしょうかね、これ。
これは何やろうね。ちょっと僕、ペンギンは、まあ、皇帝ペンギンとか、あんま大きなもんではないですね。
皇帝ではないですね。
ね、割と、はい、まあ、王様でもないし。
そうです、チビ系ですね。
はいはい。
イルカショーの会場に移動。
あ、そうですか。
学校行事だと思われますが、小学生が多数いました。
はい。
写真も撮りました。
わかりました。ありがとうございます。
ということで。
出ますか。
はい、見てみましょうか。
はい、ありがとうございます。これいいですね。
あ、これですわ。
はあ、こんなやっぱり舞台があって。
はい。はい、ここですね、これ。
はあ、小学生ね。
まあ、小学生でもちょっと小さめの、
ですかね、
なんか年少じゃない、あの、低学年っていうのかな。
みんな黄色い帽子かぶってますね。
黄色とあと、紫かな、白かな。
ちゃうかな、
まあ、学年、もしかしたら、黄色が小学生で、紫が幼稚園とか保育園かもしれないですけど、
まあ、子供スペースがあります
、ね。ものすごい人いますね。
結構入ってありますね。
しかも、いろんな、あの、年齢というか、あ、で、これ、売り子のお姉さん、あ、違う、これ、調教師か。
調教師さんかな、なんか、マイクみたいなの持ってる気もしますけども。
ね。ああ、面白いな。
大きな、あの、
プールが、
ね、うん、ガラスの、あの、プラスチックの大きな、水予防のところがあって。
ああ、なるほど。このプールで、イルカが、 これ多分カマイルカやと思いますけど、
ね、何でしょう、まあ、これも胎児から来てるんですかね。
あのカマイルカってなんでカマイルカいうか知ってますか。
いや知りません。
あの背びれがね、うん、カマみたいな形してるんですよ。
あカマっていうのはあの
そうそうそうそうそうそう、農作業とかに使う、入れ替える時の、そうそうそうそう、
あれカマですか。カマ言うたら分からない、カマ言
う
たら
分からない。あそうですか、うん、海遊館でよう見るんですけどね、
う
ん、
そうですか。
あこういうちょっと遊びというか、はい、パフォーマンスするんですね。
ま
あ、要はある長久さんがイルカに、
なんかもう今長久さん泳いではりましたね。
そうですね、イルカに乗って遊ぶとかなんかそういうことでしょうかね。
長久さん喜んではるんやねこれでね、はい、
男女の調教師の方がいてはります ね、 いいすね、はいはい、みんなやっぱり喋らんとあかんから、
なるほど、
あの耳にかけるタイプのマイクをつけてますね。ちょっとあの歌手みたいな
使ってるやつですね、
感じもしますけどね。
なるほど。あこの頃はもうこういう調教師さんで黙ってたらあかんねんね。
そうですね、
喋らんとね、
まあ、一人で全部できんとあかんみたいですね。
辛いですね。
辛いですか。
いややっぱりもう昔やったらね、調教だけにやってたらよかったのね。あ
ちょっとブスッとしとって、
ブスッとしてる方が調教師らしかったんですけど、
で司会はまた別の方が、
MC さんがつけてですね、てねでどうぞ言ったらムスッとした顔で出てね、
あでちょっと拍手したら手があ
って、まあ、多少ね、
多少振って
それ済んだんですけど、この頃は司会もせなあかん、そうそうそう、相手が振りのまからん、
まあ、僕らと一緒ですよね。
イルカにもまたね、なんかしっかりした
そうそう、教育もう全部やらんとダメですから、ね、
オールマイティの方が要求されてるんで
しょ
うね、
はい、今週のボラボラネタは以上です。
ありがとうございました。
JOBBB の売上ゼロ、赤字状態を改善しましょう。
わ、はい、かりました。
今週のボラボラを楽しみにしていますと、
はいはい、
まあ、ちなみにフミオ君の着てるダウンジャケット、ジャケットが真っ赤ですよね。
おこれはもうね、
改善する気ゼロ、
改善これはもう4年ぐらいもう減価償却終わってますから
。いやいや、そんなどんだけ高いねんそれ。4年で減価償却って、それ減価何万円やそれ。10万ぐらいそんなの。
2990円。
そんなもん減価償却で買った瞬間にもなくなっとる。あんなもん価値なんで。
大臣来とるじゃん。
そうですね。
ま
あ、ふみおこの命を
一着しかないんじゃん。
そう、救ったダウンジャケット、
命を救
ったベストでございます、
はい、大臣しております、はい、ミクロさんありがとうございました。はい、おー、ありがとうございました。
まあ、樋口さんは安定してますよね。あの、動画もあったんですけど、ちょっと動画はね、あの、時間の都合上。
そうですね。他の人が見られるのでね。
僕らしか楽しんでないですからね。
樋口さんの皆さんホームページ行って。
そうですよ。
うん、そこ行ってあげてくださいね。
あのね、オフィス樋口で検索者多分出てくるんで、ちょっと、はい、あの、今ちょっとやってみますね。まあ、せっかくなんで。
はい、あの、女性の綺麗なのもどんどん出てきてますし、ね。
あ、そうそうそう。
アイドルも出ますしね。
これ、何やこれ。ちょっと待って、これ、ペダリアンの。サイトになってましたね。ま
あ、ちょっと違うとこ行ったんですかね。
ちょっと待ってくださいね。これね、ね、あの YouTube でね、
うん、
オフィス樋口で検索してますよ。
はいはい、どうぞどうぞ。
オフィスカタカナで、樋口はあの木片の
難しい
木に口で、あこれこれこれ
名字ですね。
これです、島風さんアットマークオフィス樋口。
なるほど。
このチャンネルで皆さん樋口さんの動画見れますんで、はい、ぜひ見てください。
あのロアールの独特のね。
最近ロアールないな。
うん、ないけど買っての昔でもあるんやろ。
ああ、
ね、
多分消してなかったらあると思います。
全面展望もね、
はい、
本当うまいですよね。
そうですね。
で接着ね、ガチャーンとね、電車と電車がね
連結な。
うん、これもある独特の世界を持ってあります。どうぞ皆さん、オフィス樋口さんワールドお願いします。
ちゃんと言うたって、
はい、オフィス樋口さんですね。いやいや、ほんまにね、
なかなか歯が噛み合ってないですから、
ね、ちゃんとあの言いやすい名前にしてください。はい、
俺が言ったらオフィス樋口さんです、
う
ん、
そうですか、はい、
まあ、大阪歴史博物館の広報の柴田さんでございます。
はい、ありがとう。
10月の31日から12月の13日まで特別展を開催いたしますと、
はい、
タイトルがカラエモン、武前に老炎弱中もという、
あなるほど、
なっておりまして、
カラエという範囲があるんやね、
はい、さっきあの唐突で、まあ、僕それで、これで思い出した、カラエで思い出したんですけど、はい、こっちのカラエっていうのも唐の絵と書いて、
ね、
まあ、ガーの方ですけどね、
まあ、昔は、まあ、唐言うたら外国やったから、
そういうことです。
いわゆる外国の絵と江戸時代、
ね、まあ、博来門とかなんかそういう意味かもしれないんですけど、特別展もやられるということで、
はい、
ちゃんとこのチラシも送ってきてくださいました、
はい、ありがとうござい
ます。武前に老炎弱中もと、これね、まあ、僕このパンフレットで歴博偉いなと思ったんが、ちゃんとね振り仮名売ってるんですよ。
なるほどなるほど。
このポスターにね、
ポスターにね、はい、ちょっと読める人が少ないでしょうね、これカラ、あの
いやカラエもちゃんと振り仮名売ってるし、これ偉いですね、
うん、まあ、あの、
まあ、僕はずっと
面白い、
僕はずっと言い続けたからこうなったとは思わないですけど、ただやっぱり読めん人にも配慮してる感じがします ね、
ですね。まあまあ、あの大阪市という庶民の都のね、
そういうことです。
代表的な博物館からこういう配慮はやっぱり大歓迎ですよね、うん、
はい、
いや面白い 面白いですね。このポスター本当にいいですね。
インコの絵とかね。
おもろいな。
鹿の水墨画みたいなやつ。まあこういうのがかなえっていうんですかね。まあ
ネタとか書き方が、いわゆる当時の中国を、はい、まあ、
水墨画風的な感じもしますし。
我々の思ってる外国、当時のその思ってる外国の、はい、テーマになってるんですよね。
12月の13日まで。
面白いね。
歴博でやってますんで。
これは見に行きたいってなんか、まあ、時間がないのが残念やな。
産経新聞社。
産経新聞ですか。
関西テレビ放送、いい、ね、主催。
なるほど。
で、ラジオ大阪が公演。
ああ、ね、ね、そうですか。
まあ、産経リビング新聞社なんていうのもありますけどね。
はいはい、これは無料新聞ですよね。
そういうことで、まあ、いろいろ協賛とか公演とかやっておりますんで。
なるほど、
まあ、興味ある方ぜひ、
はい、
大阪歴史博物館のサイトで、ね、ホームページでチェックしてみてください。
必ず面白い展覧会やと思います。
一応ね、僕らにもまあ取材行きませんかという、
お
誘い来てるんですけど、また僕はねちょっと行けないかもしれないですけど、文雄君に頼むかもしれない。
あ、そうですか。僕も行けたらいいんですけど、行きたいですね。
金曜日です。
金曜日ですか。
はい。
わあ、金曜日忙しいな。まあ、まあ、頑張り、まあ、頑張りましょ
う。お願いします、はいはい。フェスティバルホールさんです。
はい、ありがとうございます。
フェスティバルホールさん、大阪中之島のフェスティバルホールさんで、はい、もう最近もう一個のビルも建ってきてますね。
あ、ツインビルが。
ツインビルの、もう一個はできたんで、
あ、そうですか。
片割れが今、もともと朝日新聞の本社のあったところに、だんだん建ってきてまして、もうね、高さだけ入れたらちょうど中間の中庭ぐらいまでできてましたね。この前見ましたけど。
なるほど、なるほど、大きなビルが2つ大丈夫かな、はい、心配ですね。
そのフェスティバルタワーの中にある、うん、まあ、関西でもかなり立派な、音楽ホール。
そうです
よ。フェスティバルホール、2000人が入れます。
うん、もう、まあ、ここでやったら一流でしょ。そうです。超一流でしょ。
そのホールさんから、まあ、超一流どころからもメールが来る JOBBB と、
あ。ありがとうございます。
ということで、皆さん覚えておいてください。はいはい、まあ、いろいろコンサートのお知らせとかございまして、ニューイヤーコンサート2016のご案内と。
そうですか。もうニューイヤーから来年のこと言ってたんです
ね。そういうことです。2016年の1月の4日月曜日、14時開演の、ウィーン・ヨハン・シュトラウス管弦楽団というコンサートがあるらしいです。
まあ、まあ、そういう名前の管弦楽団があるんですよね。
もうここまでにしておきます。これ以上はちょっとわからないんで。
まあ、言うてもちょっとね、言うてる本人がわかってません
ので、はい。
で、
2通目もですね、はいはい、フェスティバルホールさんからメールいただいております。はいはい、
う
ん、これはね、2016年、またこれも来年になるんですけど、3月の5日土曜日、15時開演のオペラ。
オペラ。
ユーズルと。
あ、日本風のオペラですね、
はい。日本オペラ普及の名作が最強のキャストと豪華制作陣で帰ってくると。
あれ、まか、舞台装置も綺麗らしいですね。
はい。ユーズル。
ユーズルですね。
ということで、はい、皆さん、興味ある方また。
教科書で出てきた物語ですからね。
あ、そうなんですか。教科書あんま読んでないんで分からないですけど。
これ分からなかったら日本にはないね、はいはい。
フェスティバルホールさんのホームページでチェックしてみてください。
わかりました。フェスティバルホールといえば。
お、何でしょうか。
今度、千の天神社でですね、コンサートがありますね。古澤巌さんという有名なバイオリニストの方ですけども。
お
この人も今年の12月にですね、
はい、
向こうで、フェスティバルホールで講演会があるんですよ。
ああ、そうなんですか。
うん、そういう有名な方がね、我々が七五三やりました、
はい、
千里天神社のですね、ちょっとあんま広くない境内でね、野外コンサートをしはるって言うんですか。これすごいと思いますよ。
いつあるんですか。
これがね、まあ、ちょっと前も。
10月の、
17日の土曜日ですね。
あ、なるほど。もうすぐですね。
そうですね。
この放送が16日に。
そうですね。
更新。何円って
?2500 円でね。
あ、そうですか。
まあ、この方々のコンサートにしては価格の安い値段ですよね。
価格ですね。
価格ですね。で、これでね、まあ、ここで、何やというと、中東の平和と東日本大震災復興支援を千里からということで、中村宮司のもう肝入りのコンサートでね、境内で、
はい、
やってもらうということで、
とんど祭りする境内ですか。
あの境内でこの有名な人のね、バイオリンの生の音が聞けるっていうからね、もう本当接近できると思いますよね。まあ、古澤さんのファンの方もそうでない方もいっぺんこの千里にこんなところあることもね、
そうですね、
認識してもらって、
大阪府の豊中市
のですね、神神殿でござい
ます。神神殿です、
ね、
一丁目かな、あそこは。
あ、そうですね、一丁目とか17番の1号とかとか関係ないことですけどね、うん、またこ
んなまあアクセスする人はね、それ大事です
から。そうですね。それともう一つはですね、はい、展覧会もよろしいですか、そちら。大阪城天守閣の館長さんの北川先生からですね、
はい、
駅前演歌という誘いの、招待状をいただきました。大阪
城戦士、大阪城の戦の歴史とか、うん、こういう特別展なんかやってるらしいんですけども、石山合戦の話とか、大阪の陣の話とかですね、
はい、
まあ他にも江戸時代から明治のあたりにいろんなことを、こう舞台に戦争があったんですけども、
うん、
それの一望がまあ見られるということで、
あ、面白そうですね。
10月の10日の土曜日に立ち上がって、11月の23日の月曜祝日前ということで、
はい、
9時から17時の間でございまして、入館は閉館の30分まで前ということですね。
うん、ということは、16時半、
そういうこと、
半30分まで。
そうですね。大阪城天守閣の、館長さんであります、北川先生、一門この招待でい
ただきました。大阪城の中に、
はい、
そういう博物館というか、あるんですよね。
首相自身が博物館
ですか。そういうことですよね。
はい、その中で、だから、1階から一番上まで上がってずっと降りてくるんですけど、降りてくるところで、各階にいろんな、うんうん、まあ、屏風があったりですね、地図があったりするという、うん、まあ、今はもう観光の大中心でね、
うん、
まあ、ここも満員満員なんですけど、まあ、なんとか間を塗ってですね、はい、ゆっくり見てみたいってな
る
ん
ですね。そうですね。
これはぜひとも私も、この期間中に寄せてもらうつもりでございます。
あとですね、
高先生、ありがとうございました。
これ、高槻、の話です、まあ、高槻というのは、大阪府の北摂、まあ、北側には、ね、まあ、京都にすごい近い場所なんですけど、はい、その高槻市でですね、うん、高山右近物語と隠れキリシタン話というイベントがございまして、
ま
あ、以前も我々にメールくださった安西雅子さんというですね、はいはい、昔話語り部集団に所属されている方でございまして、
はいはいはい、
まあ、この方がですね、うん、このイベントの告知をしてくれということでメールいただきました。う
ん、はい、
皆様お元気で ご活躍のご様子で何よりでございます。
ありがとうございます。よう聞いてくれはんですよ、ラジオ。はい、
高槻昔話語り部の会より、
はい、
秋の公演のご案内をいたします。
ありがとうございます。いつも気遣ってくれはりまして、
お忙しいとは思いますが、高山右近さんのお話をお聞きいただければ幸いに存じますと、
はい、ありがとうございます。
書いておりますので、場所がね、
はい、
クロスパル高槻5階
駅前でしょそれ、ね、
はいはい、JR 高槻駅の南側、
はい、
それの東すぐと書いておりまして、
はい、
10月の25日の日曜日の午後の2時からスタートいたしまして、一般の方1300円、
はい、
小中学生500円と書いておりますので、これもまたホームページとかで分かるんかな。
ねえ、まあ、先回の公演によっちゃんが行ってくれてね、
もう
大感激で帰ってきましたね。
そうそうそう、はい、
すごい充実した公演やったらしいですけど、
第24回の昔話語り部の会と、
はいはい、
ここでしか聞けない高槻の昔話と書いておりますんで、興味のある方、
はい、
多分ね、この昔話語り部の会で検索したらホームページ出てくると思うので、はい、またチェックしてみてください。
有名な先生がやはりまして、その先生が指導しながらですね、
うん、
いろんな家庭の主婦の方とか、そんな方が一生懸命やりながら高槻を盛り上げてはるという地域の行事ですよね。
ですね。
もう地域通り越してすごい出来らしいですよ。
あ、そうなんですか。うん、
ものすごい良かったと言ってました。
わかりました、はい、ありがとうございます。
どうもありがとうございます。
安西雅子さん、
雅子さん、ありがとうございます。いつもありがとうございます。
あとね、
はい、
松井さんからいろいろ資料いただいたんですけど、
まあ、
いろいろね、松井さんいつも資料いただくんですけど、はい、僕この中でね、一番おもろかったのがこれですね、紀伊国屋書店のパンフレットで、
はいはい、
本を預けてお部屋すっきりという、
松井君にとってはあんまり珍しいパンフレットですね、それ。いつもなんか、ね、招待状とかね、
多分僕らに対するメッセージじゃないかな。あなたの大切な本、丁寧にお預かりいたします。
お、
月間保管料が税別300円と。
一冊か、
もしくは段ボール1個かな。
ああ、それ書いてないか、ちょっと。
ね、うん、専用ボックスって書いてますね。
それに預けんねんな。
ただね、取り出し手数料は別途って書いてるんで、預けるときにお金がいって、
はいはい、
また、こう、引き取るときにお金がいるっていう。
引き取る
ってい
うか、それ一遍返してもらうっていうか、取り出す。
そういうことやな。
はいはいはい、
専用ボックス1箱あたり250円。
おあ、取り出し屋が。
はい。
あ、そうか。結構お金いるな、言ったり。
専用ボックスのお金が250円で、
あ、ボックス代が。
さらに保管料で300円。最低でも550円か、なんかかかるみたいなもの。
あ、そうですか。
文庫サイズなら約100冊。
あ、100冊も入るの？
入ると。単行本なら約30冊。
なるほど。
新書サイズは60冊と。
はいはい、
まあ、約って書いてますけど。
約、ね、や。
まあ、おもろい。サービスしましたね。
妙なことを本屋さんが始めましたね。
まあ、だから読まへん本を倉庫で保管して、まあ、仮に読むときがあったら、
うんうん、
またそれを、なんかどうもね、ウェブで取り出しができるらしいですね。要するに、まあ、倉庫行かんでも、申し込んだら、インターネットで申し込んだら、また、自宅に送ってくれるみたいですね。
あ、それはまあ、こっちばっちあるけどね、当然のこと
で。そうそう、それはそうですよね。
まあ、自分の本箱みたいして、紀伊国屋さんが使えるということ。
そういうことですね。
お風呂屋さんでもないし、不思議なシステムやね、これね。
ただこれ、俺らがやるとね、すごいお金かかりますよね。
うん、 いや、まあ、私は全然その気はないけど。
ないけど、まあ、松井君そういうことで、このパンフレットくれたんですよ。
俺のこの部屋の、このなんか乱雑。
いや、まあ、京都の支局も含めてっていうことだと思いますけどね。いや、いや、いや、
そうですか
ね。嫌味って、そんな、そんなわけないがな。嫌味ではないんですよ、ね。
全員でしたからね、松井君は、ね。
あと、スバルの、
あ、いつもね、
カートピアという月刊誌いただきました。
ね、松井さんはね、
これね、523号なんで、うんうん、まあいろいろ書いてます
んで。それと松井さんはこの前ね、はい、やっちゃんに電話してきはって。
進撃の巨人展なんていうのもね、ありますね。
はい、で松井さん、要、群馬行かはるやんかな。
はいはい、
で、群馬行くときに、てっぺんがいつも群馬のね、うん、なんかいわゆるなんか松井家の本陣みたいなね、うん、本家みたいな言い方してるけどね、
うん、
そうやないという訂正が入ってました。
あ、僕、そうなん言うてますから、いつも。そう、俺やね、文雄君じゃ
ん。いや、お前や、お前、よう覚えてね。うん、それあれは、自分の、お母さんのね、はい、ふるさとが群馬県で松井家の本家がここにあるわけではないというね。
あ、なるほどね。
まあ、そんなにまあ、大勢の影響せえへんことやけども
大勢何の大勢
松井さんにとっては大事なこと
なんですので。いや、まあ、それは大事だ、ね、
お詫びと訂正をしたいと思います。はい、ありがとうございました。
あと池本大先生のペダリアン来ました。133号でございまして、
おめでとうございます。
日本アドベンチャーサイクリストクラブでね、このねペダリアンの133号になんと私てっぺん乗せていただいておりまして、
あ、そうですか。
磯田さん今、うん、世界回ってあります、まあ、アフリカとかヨーロッパとか中心に、タンデム自転車で、
この番組でもね取り上げてもらったんですよね。
そうそうそう、僕スイスへあったんですけど、スイスのねジュネーブ、
わざわざ出会いに行った
の。そうで再会したんですけど、うん、磯田さんなんか最近ねついにパートナーの人見つけたとかいう話を聞きましたね。
そうです
ね。しかも女性ですよ。
もちろん女性ないとおかしい
わよ。いやいや、男性でもたまにいるんですよ。
ああ、そうです
か。だから、タンデム自転車やから、後ろに乗ってもらう人やったら、誰でもいいんですけど、まあ、究極的にはなんか嫁さん探すって言ってましたから、
そういうように、ね、言ってましたね。
そういう意味では、
まあ、女性の方がやったかも、ね、まあ、ちょっと、
一歩前進かもしれないですけど、まあ、その磯田さんと、はい、私てっぺいがこの、ジュネーブの駅で、こう、ツーショットしてる写真をですね、載せてくださいましたね。ここですね、ここです。ありがとうございます。
おもろいですよね、磯田さんの人ね。
磯田さん面白いですよ。
ね、最高やね。
で、他にね、まあ、もう一つちょっと興味ある記事といえば、
おいおい、
私がよくお世話になっている、うん、大阪の豊中駅前の、
先ほど出てきたよね。
はい、銀林亭の出口さん。
はい、出口さん。
出口さんの自転車屋さん、サイクルショップ銀林亭にですね、はい、おもろい人が、面白い自転車冒険家が来たということで、池本さん記事にしてますね。
ちょっと池本さんの視点みたいになってきましたね。もちろん同じ会の人で幹部やからね。
例えばね、JCC の事務局長出口さんがやってまして、まあ、その事務所も兼ねてるんですよね。
そうです、
自転車屋さんは。
整備しましたもんね、このところ。整備してみんなでね。
またね、ちょっと汚れてきたんです
けど。ああ、もっぺんまず掃除がなきゃ
いけ
ない
。そう、いか
ない。奉仕やわね、そら当然。
18年間世界を走るスペイン人サイクリスト、ロホさんが来訪したと。
そうですか。
書いてますよ。87年以来。
はい。
18年間、すごいですよ。18年間で一言で言いましても。
大変なことですよ。
18年間ペダルを踏み続け、
はい、
世界89カ国、
はい、
約20万キロを走行してきたサイクリスト、ロホさん、
はいはい。ロホさんですか、はい。
5月末に韓国のプサンから福岡に上陸、四国から近畿に入り、
はい、
大阪府豊中市の JCC 事務局、銀林亭を訪ねたと。
よう来てくれはった、はい、うん。
京都を往復して4泊後、
はい、
東北へ北上。
ああ、そうでしたか。
2007年、サハラで出会った黒沢さん。うん、
はいはい。
あ、このロホさんがサハラで出会った。
黒沢さんという方が東北に。
はい、いや、というか、まあ、京都、黒沢さんを群馬県、上野村かな。
あ、上野、はいはい。
に尋ね、8年ぶりの再会を果たした。
なんとよかった。
黒沢さんは2004年の5月に、アメリカ・カンザスシティから世界一周を始め、
うん、
北中南米、
はい、
アフリカ、そして西ヨーロッパと44カ国4万4千キロを走破していると。もうなんか数字がおかしいですね、これね。
とにかく、まあ、このペダリアに出てくる人っていうのは、ほんますごい人ばっかりですね。
ちょっとね、近寄りがたい人
ですよね。それはさ、ね、ちょっと神さんの世界入ってますよね。
黒沢さんの経営するカフェでの、ロホさんのスライドショー体験談は、毎日新聞の7月30日付で紹介されたと。
上野村のね、群馬県の
そういうことです
ね。彼経営してあるんですね。
その、黒沢さんという。
で、ロムさんがそのね、
そう
17年間歩いた。
そう、18年間
ですね。18年間が
そう。7月の3日に、銀林亭にやってきたと。
そうですか。
で、僕で実はこれね、まあ、7月3日、今年の7月3日なんですけど、まあこれ以前にもちょっと話したかもしれないんですけど、実は僕、7月3日同じ日に銀林亭にお邪魔して、スイスに持っていた自転車のちょっと調整をしてもらったんですよね。
ね、
そしたらね、僕が銀林亭に到着する、
うん、
もう数分前から数時間前にこのロホさんが
来ては
こう旅に出発したんですよ。
ああね、そうで京都に出はった、ね。
そう、京都に出はったんで、だからちょうどその入れ違いでね、
なるほど、
僕はこのスペイン人サイクリストと出会うことはできなかったという、まあそういう体験も私ありますので、まあ、非常に親近感の持てる記事でございました。
でしたね、
他にもね、いろんな世界を旅するサイクリストの記事が、目白押しのペダリアンなんですけど、
すごいし、これ一人親方が編集してね、奥さんが手伝ってはるんですけどね。
そういうことです。あとね、まあ、告知しておきたいのは、関西サイクルスポーツセンター、うん、大阪府は河内長野市にございますけど、はい、あそこで今、世界一周自転車展をやってますんで、は
い、
中西大輔さんとか、ま
あ、
世界を股にかけた、自転車冒険家の、自転車とか、自転車 の, その
装備、
そうですね、うん、そういうのが展示してますんで、
はい、
興味のある方はですね、ぜひサイクルスポーツセンターのホームページを一回チェックしてみてください。
またできたら行っていただきます。
そうですね、11月までなんで、まあ、早めに行った方がいいと思います
ですね。といえばこのあれやで、このドイツ人でも長いこと乗ってる人もおったな、前いっぺ
ん
話題にな
ったね、ハインツさん、
はい、あの人もまたもう、
ね、あの人はね、桁がね、なんか50年とか60年とか、
うん、それぐらい、
それぐらいなんで、
もう中西さんが帰ってきはった時に、まあ、歓迎会の時に僕はあのホテルでね会ったんですけども、
はい、
あの時中西さん帰ってきはったらもう自転車のフレームになってはったもんね。
あ、
椅子が座れへんかったあの人、
うん、
そこの辺の人になったらもうフレームでどうしようもないフレーム変形してはるんちゃうかいなというようなね。
いや、だから体ですから、
体に
ですね、だから自転車が取られるともう死ぬみたいな、
カニの爪とハグみたいなもんですよね。
カニの爪は、
いやいやいやいや、
なんか、まあ、例えばおもろいけどな、
まあまあなんかわけわからんと思うんですけどね、うん、はい、まあお疲れでございました。
そうです、はい、池本さんもありがとうございました。
はい、皆さんありがとうございます。
はい
はい、
あ、今週は以上です。
でしたね。ちょっと長くなりましたけどね。
あ、まあけど、ね、だから最近ね、僕らちょっと時間無視してるとこあるんですけど、はいはい、うん、まあ基本はね、うん、3時間30分ですから。
そうですね。
今日はまあ4時間近くなったんかな。
ごめんなさいね。すみません。
いやいや、いいです、いいです。うん、まあこの後また皆さんも、JOBB 過去の放送も、
うん、
旧ホームページなんかでも聞けますんで、
はい、
あと YouTube の方も、チャンネルちゃんと動画ありまして、ね、200万回超えましたんで、YouTube のアクセスはですね、JOBBB の新ホームページの、
はい、
一番上にですね、
はい、
ちょっと今、ホームページに出してますね。
出るんですね。
出ます。
出ました。あ、はいはい。
これですね。
はいはい。
新ホームページの上の方にね、
うんうん、
まあ、ふみおくんもちょっとそっちの画面で見てほしいんだけど、
はい、見てますよ。はい。うん、
YouTube っていうとこあるでしょ。
ああ、ここ小さな、なってるね。はい、はい。
そんな小さなやろ、これ。
いや、まあ僕にとっては小さいですよね。あ、そうですか。うん、
まあ、この YouTube っていう文字を左クリックしてもらったら、
うん、ああ、そうですか。
その YouTube チャンネルにアクセスできますんで、あ、これです、これです。
はい、
僕の顔が目印なんですけど、
はいはいはい、
で、これ、アクセス数が今ほら、こっちのここ書いてるの、
14,721。
そうなんですよ。
なるほどね。
で、登録者が1533人とか書いてますけど。
まあ、
もしYouTube チャンネル登録してない人がいたら、
はい、
登録してください。
まあ、お願いします。
登録ってあるんですよね。どっかに、どっかにありますんで。
そうですか。
はい、お願いいたします。
助かりますわ。
はい。
よろしくお願いします。はい、以上ですか、今日は。
そうですね。
お疲れさんでした。
JOBBB404 になりました。
はい。
今週も無事終了いたしました。
うん、
皆さん、ご清聴ありがとうございます。
ありがとうございました。お気に。
JOBBB404 は私、バンバ鉄平と、
はい、バンバフミオ。
そして、お料理コーナーは、よっちゃん、
うん、
大阪市東成区疎開道路の皆さん。
ありがとうございます。
そして、大阪府は吹田市の国立民族学博物館の皆さん。
そうでしたね。
そして、リスナーの皆さんでお送りいたしました。
はい、うん、
来週木曜日深夜1時、まあ、来週の405もですね、
はい、
おもろいネタ探しておきますので、
そうですね、
ご期待ください。
早速、もう今日からまた取材に出ましょう。
そうですね。皆さん、さよなら。
はい、バイバイ。さよなら、バイバイ。